こんにちは。
こんにちは。
今日は特別編ということで、イエーイ、ゲストが来ています。よくね、あのバリンガニュースの中でも紹介するけど、リビルドっていうポッドキャストをやっている宮川さんです。イエーイ、
こんにちは。
ようこそ。
本物の宮川さんです。
伝説の宮川さんです
あのね、リビルドちょっとあの知らない方のために一瞬ちょっとイントロお願いします。
はい、多分バイリンガルニュースと同じぐらいの時期と2013年の2月かな、だから almost 2 years and a half ago、
うん、
あの、うん、始めたポッドキャストで、まあこのバイリンガルニュースはね、すごい一般的なニュース、まあ、変なニュースが多いけどそういうのを扱ってるポッドキャストなんだけど、うん、リビルドは、まあ、テクノロジー系のトピックを紹介することが多いですね。
うん、なんかあのすごい落ち着いたトーンのね癒されるよね。
I was talking to mommy earlier about how our rhythm or tempo is a bit different, like we have to try not to talk over each other but you guys are really 落ち着いてる and sometimes there's like a silent time between you guys speaking, which is kind of interesting.
Yeah, when I started 2 years ago, I was listening to these kinds of technology podcasts in English, mm-hmm. and when I hear those shows, and they are calm and do not speak over each other.
Yeah.
And even when there's a silence, like pause for 3 or 4 seconds, they do not edit it out.
Mm-hmm.
They just keep that as a content.
Yeah.
それはちょっと面白いなと思って、でも最初のうちはね、自分で聞いてた時はちょっとあんまり空白が多いとすごく違和感があったから、結構 trim the pause between the sentences, but these days I just keep them.
It's really natural. It's kind of a similar style to ours. In,
癒される。
In that sense.
なんかこの間猫集めの、 あの話をし始めて、なんかじゃあ今ちょっと立ち上げてみようみたいな、で立ち上げた間結構シーンとしててであ猫いないねみたいな超可愛いの、なんかすごい難しい話してたと思いきや急になんか可愛い話になったりするから、
いや、あの一応多分聞いてない人も多いと思うのであれなんですけど、週に一応1回収録はしていて、うん、で I call it main episode、it's about technologies, programming, software developmentall these kinds of things, and I record the after show segment, なんかおまけみたいなやつ、
mm-hmm.
I published it a few days after the main episode, and after show there's no rules、
mm-hmm.
we can talk anything.
You guys get crazy you guys go into some serious detail、mm-hmm. On technical subjects. I've listened to things where it's difficult for me to follow, and I consider myself a somewhat tech savvy personSo it's really interesting to see someone go into so much depth into、mm. like certain programming issues and specific bugs and、
yeah.
and whatnot.
すごい細かいこと話してるよね。Mm. 自分でも、mm. うん、分かってない時もたまにあるけど、ゲストの人がすごい詳しい人だったりするから。
Mm. Mm.
そうそう。
So why did you start that podcast in the first place?
Mm. Yeah, like I said, I was listening to that kind of technology podcast in English. Mm. And I thought, I can probably make one in Japanese, and because mm. nobody has done it in Japanese,
mm.
I could make some impact. And that's how I started.
Mm.
That was in February 2 years ago.
Where were you living at the time?
I was in San Francisco.
Mm.
So, 普段はね、サンフランシスコに住んでいらっしゃるんですよね。
そう。
今日たまたま東京にいるけど、
mm-hmm. Is there a reason? I mean, San Francisco is certainly a tech、
yep.
hub.
そうだね。
So you might be right in the mix of all that right now.
Right. I moved from Tokyo to San Francisco about 8 years ago. 2006年に引っ越して、mm-hmm. まあその時からなんかプログラマーね、ソフトウェア開発をやってた時に、まあ、やっぱり本場はシリコンバレーとかサンフランシスコだなと思って、
うん、
そういう会社に入ってビザを取って引っ越して、でそのまま気に入って住んでるっていう感じだね。
うーん、英語はいつからやってたんですか？
英語自体はなんだろう、学校で勉強した
え、それだけマジか。
Well, I think besides school I was listening to a lot of music in the high school, college, so、mm. that definitely helped、mm. learning English.
Do you think Oh, go ahead.
あとその後は大学、そう、仕事を始めてからその仕事でやるプログラミング以外というか、まあ、付属してる感じでオープンソースソフトウェアにコントリビュートし始めて、うん、そうするといろんなカンファレンスに参加するようになったりとか、 あとはなんか IRC って言ってインターネットリレーチャット、うん、It's a text chat、うん、talking to hundreds of people、about programming and the chat。 チャットは全然喋ることじゃないけど、まあテキストのね、うん、すごいいっぱいやり取りするから、そこでいろいろ覚えたっていうのはあるか
も、う
ん、
じゃあもう本当に OJT 的なもう使ってみてみたいな感じですね。
Yeah, that's right.
How has your English been helpful for programming and working in San Francisco, you think?
San Francisco, not specifically in San Francisco, but a lot of Japanese programmers, students in 理系, scientific courses are pretty not so great in English. And they always have to wait for the technical documentation translated into Japanese to finally figure out. So if you can read the original material in English, or you can see someone's presentation in the conference that happened last week, if you were not great in English, you cannot access it. So being able to speak English helps a lot.
Seems like it helps for troubleshooting stuff too, and researching fixes for bugs. There's a lot of stuff online. Like if you can do a Google search on very specific issues, and people will be working on it at like Stack Overflow or one of these other kind of techie websites with message boards.
Yeah, I mean, if you do the programming and computer, all these error messages are in English. So, I mean, some software provides the localization and maybe sometimes displays the error message in Japanese or some other languages, but most of the time it's English. だから。
なんかだって私ですらもそのなんかパソコンおかしくなった時とかに調べる時、まあ英語でやった方が情報が多いというか早いからね。
Yeah, the digital island of Japan. It's kind of a smaller version of the internet in some ways.
Yeah.
Yeah. そうだね。でもそういう、that's like なんかすごいダブルスタンダードみたいなんだけど、そういうふうに英語を学べた方がいいよって僕は今言っていながら、レベルはほとんど95% of the time it's 日本語だから、
なんかだって外国人のゲストの人の時でも日本語彼らが日本語喋ってますもんね。
そういうエピソードがこの間ありましたけど、
ペラペラだったもん。
そう、でもまあ日本語でそうやってアクセスできるのが逆に言うとね、すごく貴重だから、そういう意味ではそういうコンテンツを日本語で提供したら受けるんじゃないかなっていうのは考えてましたね。
What was your childhood like?How did you end up being someone who's interested in computers and programming and all that kind of stuff?
I think なんか僕と同じ世代の人だと、なんか中学高校の時からがギリギリその最初のコンピューターブームみたいな感じで Apple II とか、そういうのを親に買ってもらって、そベーシックとかでプログラミング始めたっていう人が多いんだけど、That's not my case。なんかうちの親が実はでもプログラミング昔仕事でやってたんだけど、でも家ではそういうことは別に教えてもらったりとかそういうことはなかったから、だから高校ぐらい大学入るまでは全然コンピューターでプログラミングとかいうことは考えてもいなかった。
じゃあなんで急に。
ね、
いや僕大学1年か2年の時に The first internet.com bubble が来て、で大学の一般教養のクラスでプログラミングみたいなのがあったのね。そこでなんかホームページ作りましょうみたいなのがあって、なんかあ面白い、ね、なんかコンテンツ公開したらみんな見に来て、で掲示板とかゲストブックとか
very
trivial programming 空いてた、 and なんか面白いなと思って、でじゃあ大学行って勉強しよう、あ大学の 3,4 年で違うことできるからそれで勉強しようと思って始めたっていう感じですね。
It's like the opposite of me. I never studied anything formally for IT or anything technical like that. But my dad had computers, and I was always messing with like DOS and playing games on floppy disks and stuff. And I started building websites in middle school. 大丈夫?
大丈夫.
Yeah, so it's kind of interesting that you had a... So it was a very kind of structured, formally educated approach.
Well, I think it's a mix. 大学ではコンピューターサイエンスを勉強したので、まあ、そういう意味では it's formal. But it's only about 2 years. And that, その学科はだいたい30人か40人ぐらいいて、そのうちの 98% ぐらいの人はみんな大学院、マスターコースに進むんだけど、僕はその時からアルバイトでコンピュータープログラミングのアルバイトを始めて、そっちの方が面白かったから、大学はもう大学院行かなくても仕事できるからもう入っちゃおうと思って、そのまま会社に就職して、That's all I started as a career.
面白いな。私もなんか大学の時その自分のホームページ作りましょうみたいなのやったけど、全然楽しいと思わなかったもん。なんかもう 何やってんだろうこれ今みたいな。
What did you put on your website?
猫。なんかそうなんか可愛い写真とか。だから多分分かってなかったからその感動もなかったというか。なんかね、でそれもそのまま過ぎちゃった私は。
What was the early internet like in Japan? Because I'm only really familiar with I was introduced to the internet when I was living in the U.S. And it was like AOL online and the 56K situation and all that. What was going on here at that time?
時間がどれくらいね、かぶってるか分かんないけど、最初のインターネットは本当そんな感じで、You get a CD-ROM from a magazine and you install that dial-up のソフト。Windows 95にインストールして、で電話回線を11時にならないと無制限で使えないっていうのがあったんですよ。これね、まあ覚えてる人はいると思うんですけど、11時から朝5時までは定額で使えるっていうプランを NTT が出しているから、11時にならないとから前に使うとどんどんね、Pay as you go でどんどん課金されちゃうのでね、だからみんな11時になるとダイヤルアップでピーピーガラガラつってつないで。
It's interesting. Like when the internet first came about, people didn't really know how big it was going to be, and some people thought it wasn't going to be that big of a deal because it was just people kind of communicating on message boards and that sort of really basic things. But now it's just, you know, we have all these amazing applications embedded in web browsers andall the API stuff and all the crazy things that, you know, smartphones and stuff can do now. I mean, is it going to keep accelerating, keep getting crazier, or is the internet kind of going to taper off? I mean, what do you think is going to happen?
なんかそれ、that was a couple of weeks ago. I listened to the episode and you were talking about it. だけど、飽和するとこまではまだ来てないと思うし、すごいこれからまだまだブレイクスルーがあるとは思うけどね。
What do you think of the Internet of Things?
Internet of Things.
What's that?
It's IoT.、なんかね、例えば家の電気スイッチとか、そういうのにインターネットのコネクティビティがついてて、で外出先から家の温度を見て、あちょっと暑そうだったら帰る前に電源オンしてとか、まあすごいそれはプリミティブな例だけど、なんかそういうふうにいろんな小さいものに対してインターネットからアクセスできるようになるっていう。
And then the integration of artificial intelligence into the Internet of Things, where it really starts to get interesting.
Okay.
We haven't really seen that with so much with house appliances yet, like air conditioners and refrigerators and whatnot. It's not really...
スマート家電とかそういうこと。
でも日本のスマート家電っていうのはちょっとすごいポイントを外してると、まあ僕とかは多分思ってて、多分 if you buy a refrigerator from one of the Japanese manufacturers, you can get an internet connectivity. But all you can get is like how much electricity you used this month. All that kind of useless information. だからそれはいらなくて、なんか出先からね、
何が入ってる、
冷蔵庫の中に何が入ってるかみたいとかさ、
それめっちゃ見たい日ある。あ、ちゃんと見ないで出てきちゃってスーパー来ちゃったみたいな日。
Yeah, I want a little like wide angle webcam in my fridge. But that like will correct the image so it looks like I'm looking at it from the front. You know?
そうだね。
But the lights are off, isn't it?
まあ、一瞬だけ
つければいいんだ。
あ、フラッシュみたいな。
Yeah.
あ、そっかそっか。
Send me a picture of my fridge contents. Something like that.
この間あの iWatch の話をしてる回、あ、そうだ、 Apple Watch、うん、なんか面白かった。なんかその実際持ってる人まだ見たことないから、日本で会ったことないから、うん、あ、そんな感じなの。なんかあの携帯を見る時間が減るみたいな話をしてて、
そうね、なんか Apple Watch だけじゃないけど、そういうスマートウォッチをつけると結果として何が起こるかっていうと、今まで時計をつけてない人で携帯だけをメインに使ってる人は、わざわざ時間を見るためだけにポケットから携帯を取り出すでしょ、うん、そうするとでもなんか大体通知とかが来てるから、なんかアプリを立ち上げてしまうよね、ついつい、うん、せっかくポケットから出したから、うん、っていう感じでこうどんどん携帯、その iPhone とか Android とかとインタラクトするあのきっかけがあったと思うんだけど、まあ、そういうふうにウェアラブル、 Android Wear とか Apple Watch とかでこう腕でとりあえず情報は受け取れるようになると、まあ、そうやってインタラクトする時間は減るかもねっていうのが言われてる。
うん、うん、それなんか、へえ、そうかって思って。でも確かになんかメールしようと思って携帯持ったのに、メールする前にツイッター見ちゃったりとかで、なんかツイッター見終わったらメールしないでまたなんか違うもの調べちゃったりとかして、結構本当に永遠に携帯いじっちゃうから、
うん、
Do you have it?
I don't have it today, but I have a smartwatch called Pebble.
Okay.
Like, it's not Android. Oh, yeah. It's not Apple Watch.
That's the Kickstarter.
Kickstarter, yes. Originally, it was Kickstarter. And they are releasing the new model next month.
Kickstarter is amazing, isn't it?
すごいよね。
Another internet phenomenon.
なんか今ちょうどなんだっけ？9ドルコンピューター？なんか9ドルで本当シンプルなパソコンが買えるみたいなのを Kickstarter でやってる人たちがいて、これが本当に実現したら、まあ、結構すごいことだみたいなのを見た、うん、なんか価格競争的に今までのより全然、
うん、They have computers now that it looks like a USB stick and you just plug it into your TV、yep. and then your TV is like a computer.
Yeah, Google が最初、Google released the Chromecast. That's the HDMI dongle that you can connect to the TV and you can cast the video from smartphone or a computer.
Oh.
And then they are releasing another kind of the same, you know, appearance, the dongle. And it runs the full operating system, so not just the receiver.
高いんですか?
Yeah, it's kind of cheap. I mean, it's not actually a full OS. It's not Windows. It's notOS 10. It's a Chrome OS.
Okay.
だから、it's just a browser.
Yeah. They have the Chromebooks run on the same thing, right?
Yeah, exactly. Yeah.
Yeah. The Google Chrome laptops.
Right, right.
だから、まあ、すごいね。会議室とかに行った時に、だいたいこうみんなケーブルを後ろに行ってケーブルつながなきゃとか、なんかあれ入力が間違ってますとか、そういうのを挿して、it wait for a few seconds and it shows the browser and you can do anything with that.
Did you see the new TV that was announced recently by LG かな? But it's like less than 1 millimeter thick.
Yeah. What?
Less than 1 millimeter. So you can put it on your wall using magnets.
どこにでも貼れるのか、磁石があれば。
Yeah, they just keep getting...thinner.
Yeah.
It's crazy how things keep getting thinner. And it makes me think about, you know, Moore's Law. So Moore's Law is, I forget what it is exactly. Like every year, processors like, become faster and become smaller, and they're able to put more transistors it's like an exponential curve, right?
Right. So Moore の法則って言って、まあ何年か経ったらコンピューター CPU は速くなるから、まあいろんな文脈で使われるんだけど、よくあるのはまあプログラミングとかで下手にこう今 today のそのアーキテクチャに最適化したコードを書くよりも、まあ1年間待ったら CPU は倍になるから。それでいいじゃんみたいな、そういう考え方。
They actually plan designing around this. Like they, you know, when they're planning the hardware, they'll think about, you know, what they'll be able to fit in the future. And you kind of have to, because things are moving at such a high pace.
確かに、そっか、じゃないと遅れちゃうもんね、逆に。
And things are moving not just at a faster pace, but the pace gets faster.
Right. Phase 自体がね。
Yeah.
Well, it's exponential, so it's always faster and faster and faster.
Yeah. どこまで行くの？もうテレビ1ミリだってそれ以上はもう薄くなんないですよね。もう限界でしょ、それはさすがに。
Well, it's the TV. You know, if they're making TVs that are thinner than 1 millimeter now, I mean, they have to keep getting thinner. They can't. They're not going to get thicker. That wouldn't make sense.
なんで？ Well, yeah, right? maybe thinner.Not thicker, but 1 ミリより薄い必要なくない
You think so, but they're gonna do it anyways.
Because they can, right?
Yeah.
もうペラペラだよ。
Because somebody wants the thinnest one, even if it's just a little bit thinner, you know?
Where is this all going?
Well, there's an idea, this idea of the singularity, that technology will continue to advance, and we are...gradually merging with it and that humans and technology will become I guess will become one with the machine
yeah singularity っていうのは特異点っていうやつで、そのさっきマイクがちょっと言ってたけど、まあ、人工知能 artificial intelligence っていうのがどんどん進化していくと、ある点を境に今度は人工知能自身が自分自身を鍛えることができるから人間より速いスピードで賢くなっていくっていう、そういう日がいつ来るかっていうのが、まあ科学者とかの間で言われてるんですよね。で、ある科学者は2020何年にはそれが実現するって言ってる。
お近い
近いね。
あと5年だよ。
Well, the basis for this idea essentially I think is that what the human brain does isn'tnecessary, it's not magical, you know, it can be replicated somehow. So if we can replicate the human brain, if we can make something that does exactly what the human brain does, then the difference between us and machines starts to become irrelevant. There's a quote, I forget who said this, but it's man becomes the sex organs of the machine world.It's kind of creepy, isn't it?
It is pretty creepy.
I don't
want to
quote. まあ最初にあのこの間までやってた、今もやってんのかな？映画で Imitation Game っていう映画あるんだけど、まあ、チューリングっていう人の、
Alan Turing.
Alan Turing. And 誰が出てんの？
あ、チューリングテストの人。
そう、ベネディクト・カンバーバッチがやってるけど、まあ、チューリングテストっていうのはその外側から見てその裏側に人間がいるのかコンピューターがいるのかっていうのを判断できる。もしできなければそれはチューリングテスト、チューリングコンプリートってやつね。
But part of that is dependent on the human's ability to detect the differences. We may even go beyond that.
Right.
You know, there's levels beyond passing the Turing test.
Right.
What do you think of what Elon Musk and others have said about AI, that it's dangerous and that it's going to kill us all, maybe.
まあなんとなく彼らが危惧してることはわからないでもないけどね。そうやって、あとなんか同じような話だけど、宇宙に対してメッセージを送ったら宇宙のエイリアンがそれ聞いちゃうかもしれないから、メッセージ受信するのはいいけど発信するのはやめろみたいなことも言ってたよね。
そう、でもそれは怖い私は。
We've been doing that for several decades now, though.
ね、
千年
もう遅い、yeah. Oh, yeah. じゃあその AI がそのどうこうっていう、 なんかこうスティーブン・ハーキンスとかが危惧していることに関しては別にそんなに心配はしてないですか。
まあなんかなんとかなるでしょって、Human can always find a workaround the problem、うん、I'm optimistic だけどね
until we don't。
いやでも突き詰めて考えていくとじゃあもし人間がそれでトラブルになってまあいなくなったとしても、まあ、それはそれでなんか仕方ないかみたいな気もしない。なんかロボットがそれで次に反映していくとしたら、
You know, the thing about the AI problem is as soon as the AI is capable of teaching itself、
yes.
and it has access to the human database of information、it will know far more than any human has ever known、and it will probably know more than all of us know together. And so we aren't going to be able to control it at that point if we want to、is the idea、you know, once it teaches itself, the self-teaching, the learning capabilities of a true AI is justso ridiculous that instantaneously, I mean, if we had an AI that could use all the information that we have efficiently as if it was a human, like a superhuman intelligence, then in some ways it's kind of like the nuclear race in World War II, for example. So people are trying to figure out this technology. The Germans are working on it. The Japanese are working on it.The U.S. is working on it, and whoever gets it first has the ultimate power, right?、Well, let's say,、for example, that China developed the first true AI that was able to teach itself and do all of these things. Well, then immediately China is capable of outsmarting everyone using this AI. It is the ultimate weapon,、isn't it?、
そうだね。
Right? And it seems like it's also an inevitability.Because、yeah. AI will always improve,、right?
So that's それはだからそのじゃあデータベース人間が知ってることのデータベースはじゃあどこにあるのかって考えたら that's internet でしょ、だから AI が自分自身でインターネットのすべての all the web pages をクロールして、その知識を全部獲得してそれをどう使うかを学んでいけば、まあ人間より賢くなってしまうよね。
一瞬で
ね。ね、yeah, that's yeah. just a switch on and off thing.、
ね、どう頑張っても。
It's like the second you plug the AI into the internet, it's over. The second you plug it in, it's already figured everything out. It's controlling traffic lights. It's messing with things, manipulating people.、Maybe.
だけどインターネットは嘘も半分入ってるからね。
半分以上でしょ。
半分。So that's the
other half is porn.
Yeah, exactly.
So that's probably a good thing for our self like preservation.
Yeah, 人間の防衛本能かもしれないね。インターネットに嘘を載せ続けるっていう。
あと猫とポーンばっかりだもんね。あんまり使えないよね。
Yeah. What if the AI is not a threat at all because the internet's all mostly garbage?
Yeah.
そう心配しすぎだよ。
そっか、そうやってじゃあ捉えて明るく考えよう今度から、まあ、どうせ猫とポンしかないしな。
だってウィキペディアだってさほとんど嘘ばっかり書いてあるじゃん。
Yeah, there's a lot of nonsense on Wikipedia.
I saw the Wikipedia page on bilingual news. There's an entry for that.
あ、そうそう。
I wonder how credible that
the new version is pretty good.
見てない、見たくない。
なんかね、誰がやってくれてるか分かんないけどすごいよね。あのすごいちゃんと細かくめっちゃみんなソースとかもつけてくれてるけど、
yeah. There's a lot of really good information on Wikipedia as well. I would say that it's better than if you go to like one of the encyclopedia websites that nobody uses anymore.
Yeah. I think I have a page on a Japanese Wikipedia.
Oh really?
多分あると思う。なんかすごい短い10行ぐらいのページ。
あった、見た、それ宮川さんのウィキペディアのページ。
I wish ours was shorter.
結構長いよね。
長い、Japanese Wikipedia すごい変なところにこだわってるページ多いよね。なんか更新されてる回数が英語版に続いて日本語版が一 2番なんでしょ、うん、だけど、
あ、そうだ、中身
更新されてるカテゴリーのトップがアニメのなんか声優のページとか、うん、
You can tell like what topics Japanese people on the internet are most interested in、
yeah.
Know, it, whether or not they have the Wikipedia and how extensive it is.
そう、その Wikipedia の更新回数のランキング、日本だけ全然他の国と毛色が違くて、ね、他の国はもうちょっとなんか結構ジェネリックなものが多いんだけど、あとなんかオバマとか、でも日本は本当アニメとなんか政治とかそのアジアの中でのコンフリクト系ばっかりがもうすごい勢いで更新されてるからね。
Yeah. The Senkaku Islands Wikipedia page.
そうそうそう。もうその中で戦ってるからね。
Yeah.
だから。
I think these pages are just locked and you cannot edit it.
Thank God.
Yeah, I think so.
もうエンドレスだもん。
Yeah, it's just overwrite one each other. So.
Locked by who though? And who decides when to lock it?
Good point. I think Wikipedia is organized, maintained by the volunteers, and some of the people have an admin access so that they can freeze those pages. だと思うよ。
そう、その Wikipedia の編集ページの議論も結構見てるとすごい特殊ですよね。なんかもう Wikipedia の世界って感じで、なんかそのやっぱずっと編集したりそれを見張ってる人たちはもう本当にウィキペディアエキスパートみたいな、なんかもうその世界でずっと暮らしてんじゃないかみたいな。
いや、
They're so serious.
なんかウィキペディア用語っていうのがいくつかあって、その中の一つが合意形成っていう言葉なんだけど、Well, composing the agreement、なんか別になんか合意する必要ないと思うんだけど、ある二つ複数の考え方があった時にどうやってコンプロマイズして、そのどの事実をこう採用するかっていうに至るプロセスのことをなんか合意形成っていうんだけど、
合意できないときはどうなっちゃう、
Sometimes they have to agree to disagree and let it go. So, なんかわかんないよね。
But they just wouldn't. They just wouldn't let it go.
I kind of like the idea of leaving stuff unlocked though and just kind of let it organically shift. just know that it's neverAbsolutely correct, you know. You just kind of you have to take it with a grain of salt.
そうだね。You know?
So that, なんか何時にアクセスするかによってページの内容が変わってる。It's always changing, でしょ。
Yeah.
まあそれはそれで使う人がそれを分かってれば別に楽しいけどね。
But it should be like that, you know. You go to the beach. It's always changing. It's never really the same. But that's just kind of how it is, you know.
なんかウィキペディア見たときにどこのセクションが新しく追加されてどこがよく書き換えられてるかとかいうのがビジュアルで分かるようになってれば面白そう。
あ、
なん
か確かに
普通本当の紙のペーパーに書いてあるみたいに、もし紙だったらみんな消しゴムでこう消して書いてもさ目立つじゃん、その箇所が。
You could build this. You could build some application for Wikipedia and you open it up and it looks like a piece of paper and it kind ofhas the editing information embedded visually.
Yeah,
so
I think
you can
do that with JavaScript とかでできそうだ。
Maybe you can like scroll through the fourth dimension. You can scroll and move backwards in time and forwards in time. You can see the edits happen. So I've been thinking, like, why are websites are so two-dimensional? Why are, and even lately there's a, you know, the idea of like flat design andkind of, you know, all this flat stuff is happening, but why can't a website be three-dimensional or four-dimensional?
Well, 三次元って言ったら最近 Google がやってるデザイン、マチュアルデザインって言うんだけど、はなんかそのあるインフォメーションカードを他のインフォメーションの上にオーバーレイして出すことを推奨してるから、そういう意味ではディメンジョンがあるけどね。だからフラット、見た目はフラットに見えるんだけどフラットの上に奥行きがあるっていう。でも実はそれってアップルの iOS 7 でフラットになったけど、あれも実はホームスクリーンの中にこう階層があって、 If you go to the folder you jump zoom into the なんか下に潜っていってさ、And when you tap the home button you just go back、
So, and there's aKind of a three-dimensionalness to the wallpaper too. Yeah.
そうそうそう。
あれもだよね。あのなんだっけ、音楽聴くときのアイコンみたいのもこうシャイニーさがちょっと変わる。
Really? On the iPhone?
Yeah, iPhone.
気づいてない。
超微妙だよ。でもすごいサローだから気をつけてないとわかんない。あのサローだし結構リアルだから、何それに 人間の目も慣れてるからあって気づかないんだよね、うん、なかなかリアルすぎて多分、うん、
Yeah, not many applications are using the accelerometer to simulate a 3D effect、うん huh.
なんかうまく使わないとね、なんか意図しないところで角度が変わって鬱陶しいしあと I think it affects the bodily life so you have to be careful
うん、そっかそっか無駄に
だってマイケルのさトランスクリプトで 3D にしたら傾いて読めてもあんま嬉しくない
いら
ない
いらないだって iPhone もえなんだっけあのこのアプリのこれがこういう風に動きませんでしたっけなんかそれでみんながすごい酔っちゃってその設定をオフにする
yeah, それさっき言ったやつはそうだよ それ You can turn it off でしょ
うん、うん結構みんなターンオフしてると思うんだけど、
うん、it's not just なんか酔うだけじゃなくてなんか遅く感じる you have to wait for the animation to finish、
mm.
until you actually tap touch the screen、yeah. to make it work、yeah.
excessive stuff like that that affects the functionality is the worst、
huh? there's a video on YouTube that compares the animationbetween the original iPhone like 5-6 years ago and、mm. the latestiPhone 6 with the iOS 8 and the comparison is dramatic it's actually the original iPhone is faster on the animation
really?
yeah I mean the actual animation speed itself is faster on the latest iPhone but during the animation kicks in if you tap the button it doesn't respond to the tap whereas the original iPhoneeven if the animation is kicking in you tap it it registers so you know you don't need to double tap
well Apple fixed that by making it so that if you update the old iPhone it gets slow as shit
yeah
like instantaneously
and you have to buy a new one
instantaneously I had a 4 iPhone 4 for a long time but I made the mistake of updating it and it turned into just a paperweight
yep
まずあれから感じるよねあの
what is that?Do you know what that is? Like, what is with the... Why is it that when you update an old device, it becomes useless?
Well,
it should get better. Isn't that on purpose?
I will give a benefit of doubt. So, だからわざとやってるとは思えないけどね。だけど、だからたまに、they actually... I think with the iPhone 3GS, they issued the update to iOS 5とかで、すっごい遅くなったときに、ものすごい、クレームが来て、確か2週間後とかにアップデート出して、you know, a lot of optimizations to make it, you know, not too slow on this.
Not yet. They'll release another update that crushes that phone.
Right, right.
Yeah.
I'm sure.
Yeah, なんか最近はね、I'm personally a fan of Apple, だけど、every time they update the operating system, OS X, iOS, I'm really careful about updating it.
Mm. 私もアップデートしないもんギリギリまでもうなんかすごい遅くなったら怖いから
I think iOS is better なんか OS X は最近一番最近の Yosemite っていうバージョン、mm. Network, Wi-Fi like, すごいすぐ切れたりとか、mm. スリープして復帰したらまた Wi-Fi がすぐ切れるとかっていう、
mm. I've noticed that too、
yeah. I'm still on the previous version of OS X
いいなI updated mine and then my time capsule doesn't work anymore. The backup feature stopped working.
That kind of thing. Apple TV, AirPod Extreme, time capsule, all these problems.
I'm still using Leopard.
Yeah, but
Leopard?
She's not being careful. She just...
今宮川さんにドン引きされたよ。
She doesn't...
だけどね、なんかこの間村上春樹があのブログみたいなの書いてて、Q&A そう読者からの質問に答え毎日答えるっていうサイトをやってたのね、でその中であの Q&A ではなくて私の仕事環境みたいなコラムがあってそこで He was using an iMac from 10 years ago and he was running a OS X Tiger、But、that's actually before Leopard
Tiger
10.4 とかかな今 10.10 だからさもう6個ぐらい前
I think I started from a leopard So tiger は使ったことない
じゃあ村上春樹でもタイガーなんだからじゃあいいか
Yeah, at least you're 1個
先 Yay Leopard
I think it's actually dangerous though なんか You know, they don't issue a security updates to his version だから、
Well, if if Fukushima Daiichi Genpatsu can use Windows XP, you're probably okay.
With Leopard, yeah, for sure.
Well, as long as it's not connected to the internet, that's what
めっちゃつながってる。Well, I don't have like revenge porn type of stuff on my computer, so.
Not yet.
Not yet.
Not yet. What are your thoughts on the startup culture in Japan? And how, because this is something I've kind of been interested in, because I've seen so many startups come out of the U.S., particularly the West Coast. And it just doesn't seem like there's that strong of a startup culture here in Japan. Although lately there's starting to be some around. But what is the difference? Like, all the people my age are going into old companies. They're working for Sharp or Canon or Toshiba or...
Yeah.
What do you think that is?
でもそれも最近やっぱり今マイケル言ったけど、ちょっと変わってきてはいるとは思うよね。僕、その、なんだろう、アメリカに引っ越す前は、ライブドアっていう会社で働いてて、今はそれ、いろいろ会社が変わって、今 LINE をやってる会社と一緒になったんだけど、だからその時僕のボスは堀江門、堀江貴文さんっていう人で、まあ、彼とか一回ね捕まっていろいろあったけど、彼みたいなこう、既存の考え方にとらわれない人が出てきて、まあ、スタートアップの価値観っていうのをみんながもっと共有できればいいと思うんだけどね。
やっぱなんか一時こうなんかメディアとかのせいでこう起業家っていうものに対するイメージがすごい悪いっていうか怪しいみたいなイメージを結構植え付けられてる人が多い気がする。普通の日本人の友達と喋ってるとなんかなんかベンチャーとか起業とかなんか怪しくないみたいな、だからシャープとか聞いたことあるとこがいいよねっていう、そういうまあ短絡的っていうかあんまり分かってない人が結構多いのかなって思う。
But those big companies are actually the most corrupt usually.
Well, Sharp. What do you say? Sharp is going to be pretty problematic. なんかね、最近先週ぐらいに They just cut out 90% ぐらい資本減らしたでしょ。 Yeah, they lay off like crazy.
まあソニーとかもねいろいろ大変だけど、でもなんかあんまりだからそういうの関係ないんだよね。実際のその実情っていうよりもやっぱり名前が大事みたいに思う人が多いからかな。
まあよく一番言われるのはそのシリコンバレーとかアメリカカリフォルニアとかだと、まあ起業して、まあ、うまくいかなかってだから、ファンドからお金もらってでトライしたけどうまくいかなかったっていうのはそんなに悪いことじゃない。Nothing to be ashamed of. You tried andOther people didn't try. You tried, and if it's successful, that's great. And if it's not successful, you can try it again. だけど日本だったらね、お金もらってそのお金使い果たして失敗したら
迷惑だよ。
迷惑。You don't have any chance. You're out of the game.
Yeah. でしょ。Definitely don't try again.
なんか人様にご迷惑をおかけしてみたいなことになっちゃうからね。Yeah.もう死んでお詫びをみたいな感じになっちゃうからね、
まあ、投資アメリカだったら投資する方もインベストも、まあ、その打率は 100% じゃないって分かってるから投資した何十社のうち何社かビッグヒットで IPO したりすれば That's alright、Not everything has to be successful だからね、
そうだよね。なんかこう失敗しちゃいけないみたいなのが強いのかな、やっぱり。
Yeah. What do you think that is?
なんかその終身雇用みたいなのに慣れてるからじゃない？一回入ってもう一生安泰みたいなのがやっぱり一番いいとされてたというかさ、なんか。
I feel like there's some sort of parallel between that and the lifetime employment type system that has been here for a while.
Yeah. 終身雇用とかね。
そうそうそう。もうスタビリティが第一みたいな。
Yeah, but as you said, it's 終身雇用とか。It's not really stable. If your company goes out of business, if they promise you a lifetime, you know, employment, but if the company goes out bankrupt, it's nothing.
Yeah.
But it seems like there's so much opportunity here, and there's so many smart, creative people, and you know, people can really just get together at some coffee shop with computers, and just brainstorm come up with some, like, if, hey, if people had this, you know, just come up with some solution for some problem, even if it's a small problem, and just go for it. I mean, you can do with things like Kickstarter and what are the other ones?
Indiegogo.
Yeah. Mm. Yeah, like anyone can take a shot.
Yeah.
You know? So, and if it doesn't get funded, then people get their money back and it's whatever.
Yeah.
Yeah, this morning, なんか一人あのゲストの人と話してたんだけど、彼女はその会社勤めをしている間の通勤の電車の中、往復の1時間、2時間の間に自分でアプリを書いて、それでそれをサブミットしたらものすごいたくさんの人に使ってもらって、会社を辞めて自分で作って自分の会社をで投資を受けてっていうそういうプロセスになってて、だからすごいそういうふうに、まあ、インターネットがここまでこう人々の生活に根ざしてるってこともそうだけど、昔だったらね、なんかこうやってアプリを一人の人が趣味の時間で作ったものが世界中の何百万人に使われるなんてことはなかったから、そういう意味ですごいアクセシブルになってるっていうかね、あると思う。
And there's so many people that are willing to help too on the internet, and it's so easy to outsource work that you can't do yourself. So even if you can only do part of the thing, as long as you have a kind of a vision for it, you can easily pay people to help you and make some pretty amazing stuff.
Yeah, 今日話した彼女もこの話しなかったんだけど、まあ、プログラムに興味があって、その iOS と Android のコードを自分で書いた。でもデザインはそんなに得意じゃないから、どうしたかっていうと、そのデザインを発注できるウェブサイトがあって、でなんかアプリのロゴなんかすごい安い値段ね、まあ、何千円みたいな感じで、1時間で作ってくださいみたいな感じで発注して、でいいやつをこうピックして、それにお金を払って、でそれをそのまま使ってるっていう、そういう会社も結構ある。
And stuff like that is way more fun than working for some big old company. Yeah,
そうだね。いや、まあ、多分なんかその日本だとこう長年苦労して頑張ったみたいなのが評価されるから、その短期的にこうパッと才能を発揮して儲けたりとかっていうのはさ、そんなに褒めてくれないんじゃない、
なんかインターネットでちょっと流行った5年6年ぐらい前に流行った言葉があって、どっかのそういう大きいシステムインテグレーションみたいな会社 その部長みたいな人がカンファレンスで、若者は大学出たら就職して10年間は泥のように働けっていう。
やだ。
10 years. What you can do with 10
years? You might be dead by then.
本当だよね。
And if you aren't, you might as well be.
You never know. そうだって、それこそ本当ホリエモンもさ、なんかもう相当出る杭は打たれる的な感じでさ、もう未だにね、なんかテレビ出てもなんか突っ込まれたりしてるけど、 I really like him.なんか面白い、本当になんか日本人のなんか日本のその本当テピカルな CEO とかその偉い人と全然やっぱり違うから、そういう意味ではそういう人をやっぱり若いなんか子供たちとかには逆に見てほしいんだけど、本当はこういう面白い人もいるんだとか。
He's so strange in his interviews though. He says some strange things. He's like, if you get money you can justby women, and you know, he's like, he just says things like that without a second thought.
I think he's playing that kind of character. だと思うけどね。
なんか最近はでもちょっとトーンダウンして、もうちょっと。
Yeah, he used to be like,
he was really aggressive before.
そうそう。
今もうちょっと落ち着いてるけど、でもやっぱりなんか言いたいことは言うみたいな。あんまりこうどう思われるかとかを気にしてない。
He's kind of like that Kim.com character. You know, or who was the...who's the internet security guy? Do you know what I'm talking about? There was like a it was kind of like Norton antivirus.
Yes,
okay.
But it was who was that guy? He like went to South America.
McAfee.
Yeah, McAfee.
Yeah.
His story is crazy. He like went to South America and he was like brewing drugs and was living with some.Like 16-year-old girl or something.
FBI から指名手配されてんだっけ？
え？マカフィ？
マカフィ、you know マカフィ？
Yeah, yeah, yeah.
Antivirus software.
Yeah, yeah. Yeah.
So that founder of the company, he was なんか FBI から指名手配されて、where he's doing the drugs and all that stuff.
And he was like making it at home.
What the hell?
And then, so, なんか中央、中アメリカ、South America から行って、なんか YouTube かなんかで AMA やってて。Ask, I'm McAfee, ask me anything. Yeah. So funny.
What a character.
すごいね。
But they, didn't they like suspected that he killed his neighbor or something, or had his neighbor
well,
killed?
Yeah, that's the original yeah. stuff. So, それで指名手配されたんだ。
Yeah, like his dog was poisoned or something, and then they think he like yeah. hired someone to kill his neighbor. Is yeah. he was living in some hut near like a forest.
Wasn't he in like this like... What is it called? The place he was in? Belize?
No. Belize, yeah.
Belize.
Yeah, so that. I remember. Ah, それか. Ah.
Yeah. He's another one of these, like, IT characters.
Level が違すぎるけどね。
彼がでも IT の象徴、シンボルだったらちょっとあんまり、it's kind of depressing. It has to be yeah. someone like Elon Musk.
Mm.
Yeah. そうだね。殺人罪で手配されてる。
I like the conflict. I like the tumultuous
security なのに。
Yeah, he uploaded to his YouTube channel. He was playing with like playgirls and you know, and he was like McAfee, the greatest antivirus, blah blah blah. I don't know what the なんかマカフィーに今勤めてる人はそれ見てどう思うんだろう。
ねえ、やだ、働きたくなくなるよね。なんか自分のイメージまで悪くなりそうだもん。
I'm surprised that McAfee has not changed the name yet.
確かに。
Yeah.
まあもうでかいからいっかって思ってんのかな。
I don't know, maybe it actually helps their business. Because people kind of get curious, like, oh yeah, McAfee. And then they kind of look it up. And like...
そう、でもネガティブな報道でも結構プラスに、あの、yeah. ロンドンで爆撃テロがあった時に、あの観光客が増えたみたいな。なんでかっていうと、ロンドンロンドンって連日テレビで言ってるから、ロンドンの存在を結構思い出す人が多くて、結局次のデスティネーション決めるときにロンドン行こうみたいな。
Because people think, you know, am I going to go to London or am I not going to go to London? But they may not have been asking the question before.
So
I think the same thing might have happened with McAfee. It's like, am I going to use McAfee or not? But they might not have even thought of the question before.
なんか無意識のうちに CM になってるかもね。
だからそもそもセキュリティソフトを買おうとも思ってなかった人とかはね。
Maybe secretly he still has a stake in the company.
Maybe he does, yeah.
He thought he'd make some noise.
すごいリスキーな方法だけどね。
わかんない
けど。そう、なんか宮川さんはクックパッドで働いてるんですけど。
いや。
あのさっきこう来るまでにいかにクックパッドがないと生きれないかっていうのを言いたかったんだけど、ちょっと我慢してたの。 Have you used it? Do you know what it is?
Yeah, it was like the first cooking app I ever used.
Oh, really?
Yeah. But it's been around for a while.
It's been around for a
very long time.
10 years, 12 years, I think.
あれなしでどうやって暮らせばいいのっていう感じ、私もはや。
How do you make it better? Because it was really good when I used it a long time ago.
でも今どんどん機能追加されてますよね。あのなんかこうランキングとかももちろんそうだし、
yeah.
この間そのウォッチのまさにやつで話リビルド聞いてたら、その何タイマーとかと連動してるとか、そうだからまさにね、私携帯をキッチンに持っていくわけですよ。でこうレシピ見てるんだけど、そうするとこうオフになっちゃうじゃん、画面が。でそうするとまたボタン押さなきゃいけなくて、結局びしょびしょなの、 iPhone が常に、だから、
well, that's actually、それはでもあのクックパッドの iOS アップとか Android アップをもし使ってたら、なんか料理中画面表示しててもスリープはしないようにな
って、あ、しないんだ、私いつもウェブで見、ブラウザーで見ちゃってるから、
それかも、
あ、もう一瞬で解決した、
But if you have an Apple Watch, you can start the timer とかね。なんかもしステップの中に10分待ちますとかあったら、you tap the 10分でタイマーが始まるとか。
それ便利すぎでしょ。
だからなんか、well, cooking is all about the timing, you know?
あとね、そのだからやっぱ材料、あのそのなんて、今なんか何を作ろうって決めてレシピを探すんじゃなくて、 あ、今人参とじゃがいも絶対今日使いたいから人参じゃがいもって入れるみたいな、うん、それはもうね、もううちのお母さんおばあちゃん世代からしたらもう羨望の眼差しというか。
You know what I want? I want the Internet of Things in my stove to control the heat. And so the app tells me, put in the tamanegi. And then I do. And I can just, it's like I'm not even having to do the cooking. I just put the ingredients in and it times it and it controls the heat.
あるよね。なんかあのガスのスマートコンロみたいな、日本の。
あんの？
うん、どこのメーカーか忘れたけど、その火加減を自動で調節してくれるみたいな。だから中火にしたり弱火にしたりとか。まあちょっと値段とか分かんないけど、もしかしたら高いかもしれないけど。
ただね、
そうするとなんもしなくて。
まあでもクックパッドのなんていうの、そのタグラインは、毎日の料理を楽しみにっていう。Make the cooking fun だから。なんかまあ、what is that? The heat the stove to cook automatically the things. That's a different definition of fun.
確かに。もう料理してないですもんね。だって楽しいどころか。
だから、yeah. I mean, そういうのも面白いと思うけど、クックパッドがやりたいのはもっと。
Well, I just want to know. I just want to see if it's possible.
I think it's possible. Yeah.
It seems possible, right?
Yeah, there's a book called Cooking for Geeks. It's an English book. I think it's from O'Reilly. You know the O'Reilly, the computer books, the publisher. And they have Cooking for Geeks. It's all about science in cooking. It's an interesting book.
So, cooking のサイエンス分かったら全然違うんだよね、本当に。この間やったスパゲッティの乳化がどういうことなのかやっと分かった。でも本当、it's all science.まあ、当たり前なんだけど、よく考えると これとこれが混ざるとこうなるとか。
I think the highest level chefs would insist that it's like intuition and like, you know, there's like a...
でも最近のシェフは分かってると思うよ、多分。I'm sure they learn these things. Because you have to know these things to get better at cooking.
It's definitely a science when machines are doing it. This is at like fast food places when they have machines cooking things.
It's all about programming.
Yeah.
もう人いらなくなるっていうもんね。あのハンバーガー作るさマシンみたいな話したじゃん昔。
Have you seen the machine at Krispy Kreme?
No.
At Krispy Kreme, they have like this machine that it's glazing all the donuts, and you see the donuts coming around on like steel rollers, and I don't know how much human involvement there is, but it seems like it's pretty automated.
Yeah.
You know, it's just like the dough and this thing punches a hole in it and it's just you know
まあ人がやなくていいもんねわざわざ、
手作り感全くないけど it's really good
クリスピークリームに手作り感求めてないしね、
なんか前見たテレビ番組かなんかでロサンゼルスに行ってそのアイスクリームの自動販売機みたいのがあるのね。で お金を入れてちょっと待つとその口からこう出てくるんだけど、When I was watching it, I was really skeptical. Maybe someone is behind the box. It's like it's so natural. 怪しい。
怪しい。
多分中で人が作ってんじゃないかなって思った。
That's how good it is, though.
Right. That's true.
すごいね。そうなんか最近やっぱそのテクノロジーの進化に伴ってなくなる職業の数々みたいななんか記事結構増えてきた気がする。やっぱ、
でも
弁護士とか
これ僕ポッドキャストで話したかもしれないけど、There's always a startup that makes use of people's free time to make someone else's life, you know, happier. You know, like Airbnb and Uber is one example. So なんか余ってる時間で車あったら誰かのドライブ連れて行ってあげてそれでお金も儲かるしっていう、そういう感じ あのスタートアップ増えてるんだけど、まあ、例えば僕が最近使ってるサービスだとインスタカートっていうのがあって、それはその提携してるそのスーパーマーケットホーフーズとかセーフウェイとか行くともう品物のリストがウェブサイトにあってポチポチってクリックしたらそこに登録してるショッパーの人が行って買って持ってきてくれる。
持ってきてくれる。
Yeah, those supermarkets don't provide the delivery service by themselves, but they allow those shoppers to go into the shop and bring it to someone else.
It's totally fine.
Seems efficient. It's kind of like, it's kind of Uber-ish.
Yeah, that's the thing. So why do they do that service? It's because if you know how many people want these kinds of deliveries, you can group them together with the algorithm. So that kind of, so go 効率よく配達できるし、数利用する人のユーザーの数が増えれば増えるほど、ね、あの買いに行く人の数もオプティマイズできるから、1人の人が3人のお客さんに向けて買いに行くとか全部コンピューターでできる。
日本なんて特にもう高齢化だからめっちゃ需要ありそうだけどね。と、なんかその職がない若者とか。
You know, Airbnb, Airbnb and Uber are great examples of really disruptive technologies that are almost entirely software. It's almost completely software. Like, I used Airbnb recently when I went to Indonesia, and it's amazing. The stuff they have on there is amazing. The application is really, it's really good. I mean, it has, like, just really easy to understand and set the price, and I want air conditioning and Wi-Fi, and then you see all these pictures, and so much easier than even booking a hotel.
Yep.
And Uber...
いや、Uber すごいよね。今なんかあなたのタクシーはここにいますみたいなのがリアルタイムで地図に出てきて、運転手さんの顔写真までついてくるし。
Makes you think like what else is kind of right in front of our faces that we could produce, but we're just nobody's thinking of it. Because until someone thought of Airbnb or someone actually thought of Uber, it just didn't exist. But Uber could have existed, or Airbnb could have existed 10 years ago, right?Why not?
Yeah.
タクシー過ぎだもんね、都内。
いや、Uber はこっちではね、日本ではあんまり、まあ、必要とされてないかなっていう。タクシーのクオリティが高いし、そのタクシー会社が公式に出してるモバイルアプリもそこそこまあ使えるからね。アメリカの場合はそのタクシーをこう拾うのも難しいし、来た時のドライバーがすごいこう運転が荒かったりとか、で最後になんか料金にティップを足して払うのとかもめんどくさいしっていうのを全部解消してくれるのが Uber だから、そういう意味ではちょっと需要のレベルはね、日本とまた違ってるけどね。
お金はどうなりますかね、その、そういう Uber とかも払わなくていいじゃないですか、その場で降りちゃえば。
いや、
そのいつまでこの紙幣とか硬貨っていうのが使い続けるのかっていう、まあ、なんかスイカとかで、ね、コンビニ行ったら払えるしとか、どうなるんだろう。
なんか今はね、大体 Uber にしても Airbnb にしても自分のクレジットカードを登録したら、まあ、最初にいくらかあの借りで引き落とされて、で泊まり終わったら最後にあの全部引き落とされるとか、まあ、キャンセルしたらリファンドされるとか、そういう感じになってるけど、まあ、アメリカだからね、基本的に全部のペイメントは、まあ、基本は今クレジットカードですけどね。
まあ、そうか、アメリカだともうそもそもあんまキャッシュ使ってないか。
I want to know your thoughts on virtual reality.
Okay.
Have you tried the Oculus Rift?
Oculus Rift はまだ試したことないけど、サムスンの、Gear なんとかっていうのと、あと
Gear VR。
Gear VR。あと Google が出してるなんか段ボールみたいな。安っぽいやつ。You can use a smartphone.
あったね。紹介したね、多分ポッドキャ
スト。どう？
あれはね、でもその Google のやつはすごい酔うのね。で、なんか
The processor is too slow.
いや、15分ぐらい試したら、
15秒。
That's too soon. 15分ぐらい試したら、もうなんか気持ち悪ってなったんだけど、Yeah, I talked about this on my podcast many times.でそのゲストの一人がすごいバーチャルリアリティ詳しくて、で彼に言わせると Oculus Rift とかそのサムソンの Gear VR とかはプロセッサーがすごい速くなってるから、そういう酔いはもうほとんど起きなくなるって言ってたね。
Yeah, the latency is getting smaller and smaller on the, yeah.
そのサムソンの方はじゃあもう全然、それはどれくらい試したんですか？
なんかでもビッグカメラで昨日、一昨日かな、5分ぐらい試しただけだけど、だから酔いはしなかったけどね。
What does it feel? I haven't tried any of them. So what do you? Does the world around you kind of you forget about it, or you know, what is the sensation when you put that on?
I think it depends on the application. なんかその僕が最初に Google のやつで使ったやつはその空 Google Earth で空を飛んで下をこう 見れるみたいなやつと、うん、であとはねなんか美術館のミュージアムの展示をそこに行ったかのようにこう見れる、うん、見回してっていうのがあって、でもそれはでもそんな面白くなくて、一番面白かったのはYouTube app、うん、YouTube のスクリーンが映画館みたいな感じで一番前にあって、うん、それをこう見回すとこれ別のなんか動画が映ってて、で首をひねると次の動画が見れるみたいな感じ、うん、それはなんかねなんていうか実際の世界じゃない分、実際の世界じゃない、なんかその空を飛ぶとかっていうのはなんか本当にちょっと現実離れしてるから、うん、現実感がないんだけど、映画館に行って YouTube を見るっていうのは全然、うん、なんていうか普通のことだから、うん、なんかそれをすぐ体験できるのはなんか面白くて、それが一番なんかリアリティがあるアプリだった、
うん、あ、うん、やってみたい、あのジェットコースターのやつやってみたい、めっちゃみんな怖がってるやつ、なんか
Yeah, there's videos of people reacting to the Oculus Rift.
そう、なんかあの黒人の男の人だったかな、がなんかスーパーかなんかで試してて、そしたらもう本当に多分忘れちゃ、我を忘れちゃって、うん、なんか落ちる場面でもうなんか腰抜かしてうわーみたいな、で周りの人が大丈夫大丈夫これ本物じゃないよみたいな
Yeah, they freak out.
そう、
Completely freak
out. そこまでやっぱ現実を忘れちゃうぐらいのものなのかって思って、
It seems like it's just on a completely different level of immersion versus like a movies at a movie theater. You know, you're watching a movie at a movie theater, sometimes you really get into it and you like jump when something scary happens, or but if they make likeBiohazard on Oculus Rift.
無理無理、
With the gun con あったじゃん。
無理無理、怖すぎでしょ。
That would be terrifying, wouldn't it?
うん、ホラー、でもホラーよりポーンの方がよく聞くね、そのバーチャルリアリティ。でも思わない？なぜかホラーよりポーンの方がそのネット見てるとこうバーチャルリアリティの今後みたいので。ホラーはちょっと怖すぎるからかな、需要があんまないのか、
でも people that like horror games, and there are a lot of those people in Japan, I think will be attracted to the scariest、うん、the most real horror、
ね、
games, you know,
that's what I would
and someone's gonna have a heart attack and die probably
そうだね、 and the company gets sued
you have to sign a waiver when you buy the
Horror game.
それはアメリカっぽい。
Yeah.
You have to sign a waiver to do anything.
Yeah.
Yeah.
Yeah, it's so, that part of the culture really grosses me out.
Actually, that's a good thing. I've grown to think that it's a good thing because in Japan, あの、medical とかも waiver サインされ、できん、しない代わりにそのオプションが与えられてないもん。もう危ないってなったら国からもう取り上げられてるから、もう私はどうなってもいいからこの薬くださいって、いくら言ったとしてももうそれを言わせてもくれない、だから、うん、ウェイバーにサインするっていうのはまあいいと、自己責任っていうのはまあいいことだと思うよ、うん、
But like medical issues and suing McDonald's is like different I'm suing McDonald's because I'm fat
That's different because they're not signing waivers
like, But they、I'm、will be soon Pretty soon you have to sign a waiver to eat a cheeseburger or something well, Like there's a lot of like dangerous activities or potentially dangerous activities that you just can't do anymore
Well, I think McDonald's でコーヒーを買って、mm. あのドライブスルーで、でコーヒーがこぼれてやけどして、
mm. It was like over
あれいくらだったっけ、yeah. すごい
Billion は言ってないけど、ね、I think it was millions of dollars、う
ん、何億とか十何億とか、mm. 超ラッキーだよね、むしろこぼれてよかった If you can win that then Because in Japan like 死んでも人死んでも結構何千万台とかだもんね、1000万とか2000万とかで、まあいい方っていう か、うん、だからコーヒーこぼしただけで何十億はちょっとさすがに、
yeah.
額が違う
Well,、back to the VR thing、Have you heard of this、transcension hypothesis or transcension theory?
I don't think so
So there's、So in the future、human beings may travel to like other planets and like, you know, other galaxies and spread out and do all this other stuff. But there's another idea that none of that really happens. And instead we go inwards. Instead of going outwards into the universe, we go inwards into our own virtual reality. That we go inwards into our, you know, whether it's the, I mean, the Oculus Rift is very rudimentary. But assuming that virtual reality will continue to improve, pretty soon it will reach the same level as reality or be indistinguishable from reality. So there's this idea that the human race will go inwards into its own creations. Because in the virtual world, anything can happen. Yep. We can do whatever we want to do. You know, if you want to take a spaceship to another planet, you can do so in the virtual world.
Yep.
You know, so what do you think about this idea?
Mm, 面白いと思うし、だからそれは要は映画で言ったらインターステラーみたいに違うギャラクシーに行くのか、それともマトリックスみたいに、ね、バーチャルの世界に行って人間人類の最後のフロンティアがバーチャルリアリティになるってことでしょ、そういう考え方もあると思うし、そうなったらまあ面白そうだけどね。
I feel like it's starting to happen. My brother plays a lot of video games、yeah. and he's in that world. He's there. And people get addicted to like World of Warcraft and whatnot. When it reaches that, you know, indistinguishable from reality stage, why wouldn't you go in there and fly and have sex with Adriana Lima and, you know, all of these things?
Yeah.
Right?
But you have to have virtual Adriana Lima to agree with you, right?
Easy.
If
just
it's program
social, that
should...
then
it's... Oh. You mean fake Adriana?
Yeah.
多分自分でプログラム書けばいいんじゃない? Graphics. You just import して
さ。 Yeah, we'll just be asking AI to program stuff at some point.
そうな。
Right? Why couldn't AI program... AI can program itself, then it could program other things too.
そうだね。
It's kind of a shortcut.
Yeah, why wouldn't you? なんかね、感覚とかも再現できるとか、匂いとかそういうものも再現できるとしたらね、別にそっちでいいじゃんっていう。
And we can't stop this. You know, we can't stop the advancement of these technologies. It's at this point, technology trumps politics. It trumps culture. It trumps everything. You know, it's kind of, it's got a life of its own now, you know. So it's kind of interesting to think about where that's going and what it will do to us, you know.
ね、だってセカンドライフですらすごいね、もう一日中というかもう何年もそこだけで暮らしてるみたいな人もいたもんね。でも本当のライフの方はもうただただパソコンの前に座ってカップヌードル食べるみたいな、もうそっちはどうでもいい正直っていう。バーチャルの方でうまくいってればみたいな。
Real life is not as interesting because it's limited by all sorts of things, physics.
Yeah.
Yeah. I guess I told you about the GTA, Grand Theft Auto のそのソーシャルでできるやつで、そのネットワーク対戦じゃないけど、で友達同士で集まって遊んでる5人組ぐらいの男の子が YouTube を上げてるんですけど。本当に友達が集まって遊んでるのと全く同じ、ただスケールがでかいからヘリコプターに飛び乗ってどっかか変なところに飛び降りたりとか、でもすっごい楽しそうで、まあ、なんかこれはこれで別にいいのかなみたいな、本当の友達だし、すっごい楽しそうなのそれ見てると、そうするとゲームなんてやめなさいとか言えなくなりそうなぐらいの。
確かにそのなんかサバーゲーみたいなサバイバルゲームとかを実際にプレイするのと、そういうと同じことをゲームの世界でやるのと、まあ、何が違うんだろうっていうね、ことだよね。
And you don't die, because you risk dying in real life.
Right.
If you get hit by a bus, it's over. But in the virtual world, and this already happens, you get killed in a video game, you come back to life.
Yep.
Easy. Why would you risk going outside and losing everything?
Right.
Right?
なんか昔だったらそのゲームの世界のグラフィックなんていうのはリミテッドだったから、そんなにまあゲームで楽しむって言っても限度があったわけだけど、 それが どんどんコンピューターが進化していって、その現実と区別がつかなくなってきたら、いや本当に山は自分で登ってみたらすごい外は綺麗だし景色はいいねみたいな、やっぱ自分で見ると違うねとか昔は言ってたけど、いやなんかコンピューターで見た景色なんか世界中のどこの景色もすぐ HD High Definition 4K maybe 8K、yeah. that's as beautiful as you can see in your eyes as well.
Yeah, or we may it may even be more beautiful than you can see with your eyes, because、
yep.
a lot of people have bad eyesight.
Yep.
But if we connect something to your brain, you can have perfect eyesight. You can have superhuman、yep. eyesight.
And there's、you、no、said. Weather condition, so it's always、yeah. sunny.、Yeah. There's、yeah. no fog.
Yeah.
Mm. Mm. So it's going to happen then.
we're just going to all be like sitting on a couch wearing that thing,、yeah. just doing crazy shit.
There's a lot of...movies and、comics about these kind of setup、
mm.
so you get into the world of virtual reality or computer games and you never come back、
mm.
you know?
It'd be hard to come back, I think.
I mean、Return、how are you sure if you just come back, you're not sure if it's、Maybe. A continuation of the
so there's another idea called the simulation theory that this has already happened and、mm. we're already in it、
mm.
right。
Yeah.
そうだね。今いるこの世界見てるのがバーチャルじゃないとどうやって分かるんだっていうことだよね。
バニラスカイみたいな感じでね、自分が契約したんだけどそれをただ忘れてるっていうか、この世界では分かってないだけかもって。
But yeah, that I mean, we it is possible.
Anything is possible.
Not well, maybe.
Right?
we don't.
Right?
do we know if anything is possible? But Yeah, the simulation theory is an interesting one.、and it does kind of make you question the nature of reality. And、as do dreams. Because sometimes you're in a dream and it's indistinguishable from reality to you while you're dreaming.、Mm. Then you wake up in this world and you're unsure which one's the real one.、
Mm.
It's like, where's the treasure I found? Where's the, you know?
Yeah.
Michael, have you ever...Programmed in your dream?
In my dream?
Yeah.
No. Have you?
Well, I don't, but I actually sometimes record a podcast in my dream. When I was nervous. You know, when I was nervous about having some guests that I'm not really familiar with, I'm thinking about it when I was in the bed, and then sometimes I see it recording stuff.
Yeah.
And the conversation is...
じゃあ2回
やらなきゃいけないんだ。
大変だね。
え、その夢の中でそれはうまくいくんですか？
まあ、ほとんどの場合はうまくいってることが多いけど。
ああ、じゃあまあいいか。
But I don't remember the conversation, so I can't repeat.
すごいね、なんか、イメトレ。イメトレしてんだ。
Yeah. I used to have a... when I was going to school, I would have dreams that I was getting ready for school. And then I would wake up.And I'm not ready yet. So then I have to get ready again.
それ超あった。
And I could have that like happen 2-3 times in a row in one morning. So when I finally get ready, it's like the fourth time I'm getting ready. And I'm like scared that I'm still sleeping. And I'm not actually getting ready.
超わかる。 それで、
weird.
なんかもう夢の中ではもういやいやめっちゃ起きて頑張って学校に行ったのに、起きた瞬間、あんなに頑張って準備したのにまだまたやり直しかよみたいな、なんか本当に2回やるぐらいの気持ちになっちゃうよね、
うん、
めんどくさみたいな。 Yeah, dreams are so weird.
いや、プログラマーの人で夢の中でコードを書いてて、なんか仕事でこういまいちここ解決できないとか、このバグどうしても潰せないみたいな時に、うん、夢の中でコードを書いていて、あ、そういえばつって起きてバババーってコンピューターに向かって直すみたいな、話聞いたことあるね。僕もね、なんかこの間そういうのがあったけど、でもそれはバグ修正じゃなくて、こういうコード書きたいなって思ってたのがなんか形になって、ちょろおぼろげながら見えたみたいな、そういうことはあったね。
I think people underestimate how involved the subconscious mind really is just on a day-to-day basis and the things that we do or we think we're doing consciously, but it's actually subconscious.And I think even problem solving is that way too. You know, we solve problems in our unconscious. Because where do ideas really come from? Like when you have an idea, where did it come from? if you came up with the idea, you should be able to tell me where it came from. But nobody knows.
Right, right.
Right?
Just comes to
you. You just take credit for it.
Yeah.
Right. I thought of this thing. Like, how? Where did that come from? Mm. I don't know. I just thought of it.
Mm. まあ、アーティストとかもよく言うもんね。
Mm.
降ってきた。アイデアが降ってきました。
Well, artists go out of their way to try to evoke the subconscious into their...into what they produce. You know, mm. if you really deliberately try to produce something, sometimes it ends up being mechanical or boring, you know? There's a certain chaos that helps it flourish.
Right. アーティストの人はそういう無意識でできるようなことを意識的に持ってくることができるってこと。
Mm. Mm.
It's
kind of what it is.
意識しすぎると良くないもんね。
We were talking about how dreams are...crazier than things that you can think of on purpose. Mm. So if you try to think of something crazy, it won't be as crazy as your dreams are. It's mm. not even close.
Mm. So, so, so.
So how do you get the most creative ideas? You have to get it from your subconscious.
そうかも。
そう。同じ脳なのにね。It's just so strange. Mm. でもそれやりたい。オキラスリフト試してみたいな。
なんか来年には出るらしいですよ。
お
うん、
怖いのやりたい。
It's been in development for a while now.
For a while. It's about 3、4年ぐらいかな。
Mm.
It's prototype and beta,、mm. another prototype. And that, yeah, they just announced they're going to ship the production next year.
It'll probably be delayed.
I'm sure, yeah.
That happens a lot.
ね、でもゲームが全部そういう風になったらどうなるだろうね。ますます家にこもる人が増えるか。
What do you know about Tor?
Tor.
What's that?
It's an onion thing, でしょ? The 匿名
It's like the
website.
The dark web.
Yeah.
It's the internet that you can't access with a normal browser.
Mm.
Ah, like black market? Like online black market?
Well, それもあるけど there's other uses for it as well.
Yeah. なんか要は一般のインターネットっていうのはそのなんか IP アドレスっていうのがあって、mm. そのどこの場所にそのサーバーがあるかっていうのは基本的にトレースできちゃうんだけど、mm. 塔っていうのはそういう塔につながっているコンピューターを運営しているノードっていうんだけどそういうのが世界中にあってその人たちが匿名化したネットワークをそのインターネットの上に組み上げてるからそこにあるアドレスとかコンテンツはどこにあるかとかいうのはトレースできない誰がどこにアクセスしたかとかそういうものでまあそのブラックマーケットとかチャイルドポーンとかあとはそのウィキリークスっていうのが今もあるけどそういうのを匿名で公開するためのノードとして使われているのかな
I've never. Have you accessed it? Have you?
I think I have a browser.
You have the. Is it the Tor browser?
Yeah, Tor browser. I never used it for. I mean, legal purposes.
Allegedly.
別にあの本当にそういうわけじゃなくて誰かがね Who was it? YouTube じゃない多分 YouTube じゃない Someone, some artist, published his new album on Tor.
へえ
So.I downloaded it and I tried it.
Huh. Mm. What is the Tor? How is it different? The Tor browser and using Tor? Like, what do you type into the URL thing?
URL was, さっき onion って言ったけど, .onion is the TLD for Tor. だから、例えば, no, bilingualnews.onion. ってやると、その bilingual news のダークウェブに行くのかな。だからあんまり詳しくないから、もう間違ってるかもしれない。You know, なんかね、今 Netflix でやってる House of Cards っていうドラマがあるんだけど、知ってる？
うちのママ見てるって言ってた。
I think it's aired in Wow Wow かな？日本でも見れると思うんだけど、それも塔とか出てくる。
わへえ。
Yeah, it's amazing when you see a drama in the U.S. and they catch up with all the new technologies. You see everything. On the show.
How often do you see stuff like that in Japanese dramas?
Huh. まあ、you know, you see like Line とかね。そういうのは見るけど、すごいこう、めちゃくちゃメジャーになったやつしか見ないよね。
But the Japanese anime scene seems to be more on top of stuff.
そうかも。
Yeah.
Yeah. because なんかそういう見てる人とそういうインターネットが好きな人そういうの作ってる人との親和性が高いとは思うよね。
うん。
Maybe that's why.
Have you met any like you know like these hackers or you know I have this weird image of hackers just like
yeah.
people in
one.
Dark rooms that are just like you know.
I met a couple.
Ooh.
One of those is the engineer behind the WikiLeaks.
Huh.
Wow.
You know, he doesn't have a computer when he travels because he's always detained in the airport. Hmm. When you have a computer, America, use SCIS, CBP, は computer 全部調べられるから、
hmm.
ラップトップ持ってたら、まあ暗号化してても、you know, they can crack it. だからいつも USB stick?Highly encrypted USB stick in his necklace, and he uses it as his computer. Nobody can decrypt it. Besides, I mean, he has a fingerprint scanner and everything. So,
映画みたいだね。
That stuff is crazy.
私が会ったハッカーもっと全然なんかずっとサングラスしてて、
What?
なんか本当になんかスーツ着ていつもサングラスしてる人だった。でもなんか彼はそのブラックいわゆるブラックハットハッカーみたいなのじゃなくて企業向けに、
うん、
あのそういう脆弱性とかを見つけるふうに改心したみたいな人だったんだ。
White hat?
そう、yeah. White hat、mm.
You know about they have this they have like this military building in China that's just filled with hackers like Chinese military hackers and they like traced a bunch of attacks in the US back to this building in China where they have all these military hackers like
バレてるじゃんでもじゃあ。
Do you think this like military angle of hacking? It seems like there could be some potential for like a information warfare in that sense.
それはあるんじゃないですか。なんか例えばだけど、この間イランかなんかが核実験しようとして失敗したのかな。だけどそれはなんでかって言ったらアメリカのホワイトハッカーがそのイランの政府の人がアクセスするサイトの偽サイトを作ってそこにウイルスを仕込んでおいてそこからそのアクセスした人が同じコンピューターを持ってニュークリアプラントに行った時に発動するウイルスを作ったんだよ。
わ
It's like a drama, でしょ。
本当、yeah. ハリウッド映画みたい。
Yeah, it's crazy.
なんかちょっとディテールは間違ってるかもしれないけど、そんな感じで実際にだからアメリカ政府が雇ってるハッカーがそうやって他の国のミリタリーとか防衛政策をコントロールすることっていうのが実際にもう起こってるんで、
すごい。
中国のそのミリタリーがハッカーを雇ってアメリカの機密情報にアクセスしようとしてるのは、I think it's obvious.
Yeah. すごいね、うん、映画だとだってまだイラン行かないといけないですもんね。なんかスパイとかがもうだって現実だって行きもしないでだってできるって止められるっていうことでしょ。
Do you know about the Michael Hastings case?
Michael Hastings?
He was a journalist that was very critical of a general in the US military and he was doing things that they didn't want him to do andThen he just happened to drive his car into a tree very high speeds one morning before he was about to like release all this stuff. And so people were speculating that the government may have hacked his car and driven his car into a tree on that particular...
Conspiracy theory.
ドラマ見てたらそういうのはありそう。But they have done demonstrations since then showing that it is possible to hack a car. You would have to install a little thing into the car itself. But that you can do that. And just like yesterday, someone claimed that they hacked an airplane and made it like turn a little bit.
I saw that, yeah.
I don't know if that ended up being nonsense or not.
I went to Berlin a couple weeks ago.With my friends, programmers, and we were on the same flight from Newark to Berlin. It was like 10-hour flight, 8 hours flight. And
you hacked it?
No, I didn't. I didn't hack it. But one of my friends, our seats were distribute it in the front and in the back and the left、mm. and the right. だからその一人がなんかじゃあみんな飛行機で乗ってる間チャットしようよって言って、mm. he set up a wireless network, ad hoc wireless network、mm. 作ってそこに IRC サーバーを立ててそこでチャットしようとか言っていろいろやってたんだけど That was actually before the day before we knew about the government agencies, you know, warnings about hacking activities on the plane、mm. in-flight entertainment system you have to be prepared and blah 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 and if we knew that before the flight we probably didn't do it
but it worked yeah
it actually did and we didn't hack anything it's just set up a wireless、mm. network and then chat each other、mm. that's all
that's pretty cool though
ね楽しいねそういうのできたら
でも分かんないけど機内のエンターテインメントシステムをハックしてもパイロットの操作してるのはいじれないと思うんだけどね本当は、mm. it has to be a separate network だと思うけど、
mm. むしろつながってたらびっくりしますけどねこことあれつながってんのあとディック・チェイニーがさあの自分の心臓のペースメーカーがハックされるんじゃないかみたいな
I hope so
なんかずっと心配してるみたいな記事出てたよねずっと、
mm.
He's like so scared Someone's gonna try to stop my heart
I wonder though、if Tesla have a government backdoor into the computer, you know?
How so?
I mean, like, there's a, なんか疑われてるでしょ? アメリカのやってる、mm. 出してる会社のオペレーティングシステムは NSA のバックドアが入ってるんじゃないかって、mm. Apple とか Google とかね。Mm. まあもちろんそういう Apple とか Google とかは公式には否定してるし、
mm.
あのそれが起こらないようにそういうセキュリティメジャーを講じてるけど、mm.I wonder if it's the same thing with Tesla. Like, government is asking、yeah. them to install some spy software so that they can control.
Track the cars and、
yeah.
pull、hmm. a Michael Hastings type、
exactly.
yeah.
job. But yeah, the NSA revelations and Snowden and all that is so crazy and still unbelievable、
yeah.
even now that stuff is even possible.、
Mm.
But,、you know, the iPhone tracks everywhere you go.
Yep.
And there's a website with a little application on it that you can use to download all the location data from your iPhone、
yep.
into your computer. And I actually did this, and I saw like all the places that I go.、
Yep.
It actually has all the data in there.
Yep.
Oh, God.
And it just showed it like on a map, really easy to understand, like everywhere that I've been. And it's all tracked.、
Mm.
But, you know...And with the NSA revelations, they would have access to that, wouldn't they?
Well,
they could, potentially.
Potentially, yeah. If that's accessible, that's easy to track anyone、mm. with an iPhone. だね。まあ、その多分言ってるアプリは、そう、iPhone をインストールすると、まあ、カメラとかで写真撮るたびに全部 GPS で位置情報をつけてるから、そのログが、mm. あのファイルに残ってて、そのファイルをこう自分の USB かなんかでつないで取り出せば、mm.そこには全部ログが残ってる時間とどの位置情報っていうのが残ってるからそれをこうね地図にマップすれば、
mm. you know where I think it was actual GPS data not just the
log
not just pictures
あれじゃない Google マップとか
yeah whenever GPS has a log、
mm.
yeah it's not just pictures、mm. なんかそう Google Maps とか Map App とか
anytime the GPS is operating、
yeah. なんで写真撮るとジオタグがついちゃうんですかあれって何のために?
So you can know where you took it.
It's useful, actually.
Yeah.
I mean,
I like it.
When I travel, like, 行ったらどこでも全部ジオタグつけて写真撮ったら、mm. アルバム見たときに地図上で、この建物、このレストランどこだっけってすぐ分かる。That's useful if you use it carefully.、
Mm.
I've never used that.
Yeah, you can turn it off、really? if you want.
そっか。Crazy. It's pretty easy to stalk someone now, right?
Yeah, they had, what was it, this, find my friends, it was like this horrible looking app, it looked like it had been like leather stitching、
yeah.
or something, I don't know what it was, but you opened it and if one of your friends had the app too, and you guys like agreed on something, then you can see exactly where your friend is using、
oh,
find my friends app. And I think there are actually applications that you can install on someone else's phone that will send your phone all of their location data. So jealous boyfriends can like install that.
Yeah, that's I think for the safety purpose originally.
The jealous girlfriend.
The app actually comes from Apple, so it's an official app, and I think it has a higher permission to access someone's app location. Because if you are a third-party app developer and you can't turn on the GPS with someone else's app, but Apple's Find My Friends app can do that. だからね、そう、普通だったらできないはずのことができちゃう。ちょっとクリーピーだよね。
やだね。しかもそれ見つけてさ友達が近くにいるけどあんまりめんどくさいから入って言いたくないけどあっちも自分がどこにいるかもう分かってるわけでしょ、なんか気まずいよね
見なかったふりをする
そう見なお互い見なかったじゃあもういらないじゃん何これ So strange
What do you think of all the kind of what do they call it There's a lot of like biometric tracking type stuff recently they had one that like analyzes your DNA a couple years ago too.
23andMe?
Yeah, yeah, yeah. Like that sort of stuff. And I recently got this, this is called a Fitbit, but it has these little lights in it and it uses that to track your heart rate and it can tell when you're sleeping and stuff like that.
Yeah. 23andMe はジェネティックテストをして自分がどういう、racial background を持っててでアノニマスだと思うけど同じような DNA を持ってる人とマッチングすることができて、well, I don't think it's なんか誰かとかは分かんないんだけどね、そういうことによってその同じジェネティックスのタイプを持ってるとどういう病気にかかりやすいかとか、そういうアドバイスは受けることができるからっていうので始まってたんだけど、確か FDA がそういうのはやめろって言ってライセンスをね、ちゃんと取るまではやるなっていうのをずっと揉めてて、でも 23andMe はそういう無視して一応やってるんだけどね。
あ、やってんだ。
They don't say なんかメディカルアドバイスではないって言い張ってる。It's just a data だから。
Right, right.
FDA doesn't want it to be considered as a medical advice.
Right,
right. That's more, you know, problematic.
But if we had, if something like that was done and they had genetic data from a bunch of different people and those people reported what sorts of illnesses they did have and we aligned genetics and medical history and were able to analyze that sort of data from tens of thousands of people, then I think a lot of things would become quite clear.
あとこれからなる病気だけじゃなくてもうがんとかだと遺伝子タイプによってがんの種類が変わったりもするから治療法とかに関してもね、なんかこっちとこっちで迷ってるけどどっちの方がいいかとか結局使ってみた結果どうだったとかね。
Yeah, 23andMe is a US business だけど確か日本でもI think Yahoo はやってると思うし DNA I think やってると思う。ただそれはまあ明らかかもしれないけどそのそういうデータに例えばインシュランスカンパニーとかがアクセスできるとこの人は他よりも人よりもがんになる確率が高いから料金を上げようとかってなっちゃうからそういうデータ you know protection はすごい大事だと思うし I think government is trying to regulate that kind of access anyway I think it's a good thing
ね、確かになんか値段上げられるだけならまだしもまず入れないみたいなことになると大変になりますもんね。
いやなんか同じそういう DNA の型を持ってるってだけで保険に入れないとか、It's basic human rights
stuff. But maybe it could get cheaper if you aren't susceptible to
right
on you know
That's
on the flip side、
同じことだけどね。
まあね。まあ損する人がいる一方得する人はいるからね。
The good DNA 割引キャンペーン。
それだから同じことの裏返しだから危険な考え方だと思うけど。
But there are certain illnesses that certain races are more susceptible to that we know about already. think a disproportionate number of Japanese people get stomach cancer. Mm-hmm. Disproportionate number of black people have like sickle cell, for example. Okay. There are some weird susceptibilities
そうそう
like that.
あとアジア人の女性がなりやすいとかね、なんかそういうジェンダーでも分かれてるし、
mm.
そうそうそう。そういうの分かった方がありがたいけどね、本当は。
What do you think of self-driving cars?
Oh, that's a good question.
Because this is one of the largest scale implementations of software to hardware that is going to, I mean, it's going to change everything. Mm. They're saying that they'll have, there's, Elon Musk says that their current car can drive by itself 90% of the time.
Okay.
And it won't be long before that's 100%.
Mm.
And so you'll just see cars driving around with maybe the guy sleeping, I don't know.
Mm. Yeah. なんか Google がね、そういう自動車運転、自動運転の、まあ、研究をしてるっていうのは有名だけど、なんかこの間1週間ぐらい前に見たニュースでは4年間ぐらいの間のフィールドテストで、
うん、
5件だかなんかの実際事故が起こったっていう数字はあるらしい。
でもなんか全部ああの自分が被害者だったって書いてあった、うん、だからその誰かにぶつけられ人にぶつけられて、うん、っていうのはあったけど、その Google 化自体が何か起こすっていうのではなかったみたいな、う
ん、Which is pretty amazing if you think about it、
うん、
なんか実際見たことはないけどものすごいスローらしいけどね、実際に運転するスピードは、うん、It's annoyingly slow 、うん、そんな感じらしい。だから That's why the other car
crashes into it
because it's like,
ah,
well, if I'm asleep I don't care how slow it is
まあ確かに。
いやだからその技術的にできるできないはって言ったらできると思うんだけど、
うん、
今一番問題になってるのはやっぱ事故、その、まあ、今言ったみたいに事故の時で、
うん、
例えば
Whose fault is it?
Whose fault is it? And sometimes a driver has to make a decision. So for example, if you drive a car and some child running into the street, you either stop or run the risk of hitting the child or turning aroundand run the risk of hitting into the
Something
building
else.
Or the other car in the other street とか、そういうディシジョンをしなきゃいけない時に、まあ、人間だったらそういう価値判断をするわけだけど、
ああそういうことか。
Is robot the AI making have to make a decision if an accident is inevitable? You have to make the damage as little as possible でしょ。
そっか。
But on the other hand, because the human has to make that decision, the braking distance is significantly longer too, right?
Mm-hmm.
Whereas a computer, I mean, computers on the brakes within a fraction of a fraction of a second and brakes perfectly. You know, humans might brake too hard or, you know, it's clumsy.
運転のテクニックにね。
Yeah.
Mm.
How imprecise is a human braking? It's just like,You're just pushing something with your foot. For sure, it's not the optimal, you know.
だからこうなるとさ、全部の車が自動運転に将来的になったとして、運転が自体がすごい好きだった人はバーチャルリアリティで運転するしかないよね。
Yeah. なんかでもこの間友達の Facebook かなんかで見たけど、
うん、
今2015年だけど電車が自動になってない。じゃない？でも電車ゆりかもめはね、日本で、
あと大阪のなんか空港につながってる、なんか It's, they've had a automated train there at the airport there since like 1983 or something, like
a
really long time. Yeah.
へー。
It was the first automated train ever.
でも確かに他はね、普通に車掌さん。
ゆりかもめ is not really a train.
Yeah, it's just a monorail.
Yeah, it's like a bus.
そうだね。
It has tires.
でもそう考えると日本も自動じゃないのにこんなぴったりに山手線が来るのもすごいよね。人がやってる割にさ、超 accurate じゃない。
もうアメリカなんかだからそういうの全然進んでないし、で、Amtrak っていう高速鉄道が アメリカ走ってるんだけど、うん、ついこの間すごい人身事故、うん、脱線の事故を起こして、うん、でそれはなんでそういうのが起こるかっていうと、そのソフトウェアで GPS を使ってトラッキングして自動でスピードをコントロールするっていうシステムを導入しろっていうふうに法律で何年か前に決まったのに、その予算がなかなか取れなくて実装されてないわけなんだよ、うん、からでこの間そういう事故があってやっとまたそういうじゃ予算をつけましょうかっていう議論がやっと始まったぐらいのなってて、電車でこんだけ大変っていうかね、そんなのろのろやってんだから、うん、車一台一台がやるのにどんだけその何時間がかかるのかなっていうのは思うけどね。
確かに、そっか、うん、
Well, these train companies just like to rake in all that money too though、yeah. How much money is like JR making right now if you really think about itHow much money you spend
でもなんか
あ
の自殺防止 の, あの塀みたいなあれを一つプラットフォームにつけるだけで2億円だったかな、なんかめちゃくちゃお金かかる。
They make that much money in like 5 seconds. Seriously, how much does the blue LED thing cost?
Well, blue LED is okay. It's just that the 自動開閉のあれをつけるのに。
It's a good point though. The trains should be automated before cars are.
I think so, yeah.
I mean, if we can't do that, that's weird, right? Yeah.
Are they just trying to secure the jobs of
yeah,
those people?
Yeah, that's the one angle, I think.
まあ民間だったらね、もしかしたらもうとっくになってるかもしれないけど、国のあれとかだと。あ、でも、そっか。
But there's not that many jobs anyways. It's just one dude.
Two dudes, maybe.
Two dudes
Still
for one.
Still not that...
right.
そうだね、確かにね。
I mean, the announcements...are already taped、mm. so you don't need to actually speak into the microphone、
mm. 確かに
yeah well, that was possible like 50 years ago so yeah it's weird that there's been so little progress、when I was in Boston、maybe five years ago something like that、the trains in Boston it's called the T it's Japanese、
okay.
it's a Japanese trainBut it's like, it's from like the 60s or、yeah. something. It's so old. I couldn't believe. And it just looks like it's from an old sci-fi movie or、yeah. something.
I know what you're talking about because that's what we have in San Francisco.
Ah,
so
that's it.
The Japanese one.
Yeah, Japanese 車両ってやつでしょ多分。
超古いやつ。
古い。最近ね、4、5年前から新しい車両が導入されて、それはもうちょっとモダンになってるけど、でもそれはまだね1割2割ぐらいで、他は全部。
Trains and airplanes, you know, like the 737, you know, these planes have been the same thing since the 60s, more or less.、Mm. I mean, they've changed a lot of the computer systems and automated a bunch of things, and they're more reliable now. But the design is almost completely identical.
だね。
And so we have these mechanical failures and some plane goes down somewhere. It's like, oh my God, well, that thing is the same freaking design as from the 60s, basically.
Right. Mm. そうだね。そう考えるとじゃあやっぱ車が全部自動になるのはまだまだ先かね。
But if Elon Musk was working on trains, it would be different.
Yep.
Because he has that Hyperloop idea.
あ、そうだ。忘れてた。あれどうなったの?
Well,
There's a company developing it right now, and he may become involved in the future, but、
okay.
he's doing a lot at the moment, it seems like.、
うん、忙しい人だからね、
<Yeah.
多分>
そうだ、Hyperloop 忘れてた。
The rest of us should just focus on cloning him. That's the most efficient
His brain.
approach.
Maybe, yeah.
Speaking of cloning, they like、genetically modified a human embryo in China、mm. like a couple weeks ago. Did you hear about this?
No.
So they're trying to figure out how to modify the genetics so that、to delete the genes for a particular disease.
Okay.
And it's the first time that's ever been done in a human embryo.
それは中国では法的に legally accepted?
Must be. I think everything is cool there. You can やり放題. You can.
え、でもそれエンブリオの状態でも terminate されるんでしょ?
I don't know. Maybe it's walking around at this point.
それを人間にするってなるとまたちょっとダメかもしれないよね。さすがに。
But that's an interesting area to keep an eye on too.
そうね。
さっきその中国では何でもありって言ったけど、I think it's 2 years ago at the Google's annual technology conference.One of the founders of Google, Larry Page, he was on the stage answering the questions from the crowd. And one of the questions was, you know, how are you going to keep innovating when there's a law and regulations that prevents you from doing that? Mm. His answer was, okay, maybe we got an island when there's no law and we can make an experiment and do a prototype of the things that are not.A lot in the United States or elsewhere in the world. And
he doesn't know about China.
そうなんだよ。それを思い出した。
Just go there.
Yeah.
Yeah.
Yeah, the innovation in China is insane. They're like building some glass bridge or something.
Oh yeah, the 世界で一番長い高い橋で全部床がガラスでできてる。やつでもう写真見ただけで撮りなんか本当山と山の間にかかっててなんか本当人気ない寂しいところみたいなね、うん、で本当床が全部丸見えになっててでなんかそこでなんかよく意味が分かんないんだけどそこでファッションショーとかもできますって書いてあった Who would do that? But, yeah.
でも山だったら山まで行かなきゃいけないんじゃない
そうそこまでは
みんな行かなきゃ
そう本当そう。いやだ、中国のどこだったかちょっと忘れちゃったけど。
Have you been to China?
No, I would love to go though.
I never been to either.
You've been.
I've only been to Hong Kong.
Not that doesn't really count.
Yeah, it's pretty different, right? They say. I wanna try going to Shanghai. They say it's like 超進んでるもうなんかすごいって。
Shanghai is one of the bad pollution zones.Isn't it?
It's much better than Beijing though.
Beijing is the
Beijing
worst.
Beijing is the worst, right?
I don't know about the worst. There was like some Vice documentary on this city near where all the power plants are. And it's like, you can't even see. Like, it's...
Right, right. I think people like say Beijing because it's as a big city, like it's kind of bad there. Like my cousin was there and もうついてすぐ物もらいになったっつって。
And one of my friends was going to school and he, in Beijing and he said every time he got back from class he would have to wipe his desk and when he wipes the desk it's just like a thick layer of just black stuff is on his desk within half a day
wow
めん
どくさいね みんなめっちゃ掃除しないといけないの
I don't the health issue is the primary concern I think
いや僕は個人的にその花粉症とあと昔に喘息を持ってたから、
うん、
あの例えばねパリとかに行った時とかは結構みんなタバコすっごい吸うじゃん、うん、だからそれでもう目がもう開けられなくなったりとか、あと台湾もバイクみんな乗るんで多分中国ほどではないと思うけど結構大気が汚染してるからマスクをみんなつけないといけなくて、うん、そういうのは結構旅行行くときにすごい考える
ああ、うん、マスク大事だよね目が開けらんないとかパリで目開けらんなかったらもうなんか何しに来たんだみたいな感じだもんね
だから日本に来ると
VR で行けばいいんだよ、
ね、ルーブルとかねもういいよそれで
日本に来るのも結構年にね 3,4 回ぐらい来るんですけどでも4月5月は避けるようにして花粉症だから、
うん、やばいもんね
You know the air quality here used to be pretty bad when I was younger and like 94, 95, like the air quality in Shibuya was pretty bad.
高化学スモッグとか。
あったそれ。
They would even have like a warning kind of thing.
そう、それ多分その高化学スモッグじゃない。What was that? Why don't we have it anymore?
Well, cars are much more efficient now. And also, they've installed scrubbers on the power plants that filter a lot of that stuff out.But Japan used to be very much like China is now.
そうだね。
本当いろんな面でね、なんかツーリストとかもそうだし、ね、いいよね。
But you know all the research that's been done on the PM2.5 and smaller particles is pretty scary actually. what it does to you. And I just bought this like air cleaning thing recently.
みんな持ってるけど、サンフランシスコだったらそんなに、てかアメリカってこの空気清浄機ってみんな持ってないよね。なんかエアプリファイアは売ってるけど、そんなに売れ筋商品ではないと思うし、でもね、花粉症はあるにはあるんですよ。
何の花粉かわかんないけど、3月とか4月とかに本当1日2日だけすごいこれ来るなっていう日はあって、そういう時はなんかメディケーション飲んで。
It's really debilitating, isn't it? Like,
もう全てのやる気がなくなるよね。フォーカスできなくなっちゃうから辛い。
That's why people are going to use virtual reality.
そうだね。
Avoid things like that.
そうだね。
What's interesting about the kafunsho situation in Tokyo is that all the trees, the sugi trees, were actually planted by the government.
Yes.
They're still planting
those. Still planting.
Oh, are they?
Yeah.
What? Where are the protests?
本当それだよね。他の国だったらもう暴動になってそうだよ。
All the protesters are at home taking allergy meds.
Yeah, so, もうだからやっぱやる気がそがれちゃうから。できないよ。 鼻水出てるうちは。いや。VRの中ででも仕事できんのかな?
Maybe you can.
やりたくない。やりたくない。できるよね。
Why not?
Yeah.
They should, someone should wear Oculus Rift and program something in the virtual.
In the Oculus Rift, yeah.
Wow, that would be
Why not?
Like Inception.
なんかね、でもさっきセカンドライフの話した時ね、 僕の友達かなの友達だけと思うんだけど、普段レストランでウェイターの仕事をしてて女性なんだけど、でセカンドライフで何してるかって言ったらレストランでウェイターの仕事をしてて、同じかよ。なんでその仕事が好きだから I don't know なんだろう、その仕事をよく知り尽くしてるからエキスパートだからじゃない。
What is Second Life like? I've never played it or
I never played either.
What does it look like?
なんかこうちっちゃいなんかアバターみたいなやつがいて、なんか洋服買ったり、まあだから物を売ったり、物を実際に本当に売ったりもできるし、何リアリティと連動してるからもちろん。なんか
what is the goal? What's the purpose of
There's
your second
no purpose.
Life? Just
well,
like regular
I mean,
life.
It depends on each person. I think some people just want to escape from their reality. Or my friend's sister was there to like sell her. She was making なんか人形の洋服みたいなのを作ってて、なんか
in Second Life?
No, in reality.
Oh, okay.
And she was selling them in Second Life. I don't know how it worked, but
so people buy it in Second Life and then she sends it to them in real life.
Yeah.
Mm.
So なんかお店をセカンドライフの中で経営っていうか。
So in Second Life, she's selling something that doesn't exist.
Yeah.
詐欺じゃん。
But she actually sends the products to
but
the
in
people.
Second Life, it's
確かに。そう、でもそれはさ逆に言ったらさ、この実際の世界のお金でゲームのアイテムを買うのと一緒じゃん。あ、そうそうそう。ソーシャルゲームでさ、500円払ったらアイテムが増えますっていうのと一緒だよね。その逆バージョンだ。ゲームの中でお金払ったら実際に本当のものが。そうそう。
So they pay her in the game.
そう。だからそのcurrencyって大事なんだよ、ゲームの。 だってなんかそのアバターの洋服変えたりとか見た目をアップグレードしたりするのに、もうみんな結構なお金をやっぱりつぎ込んで、で自分の見た目はもうなんかどうでもいいっていうか。
So you can find like in a game you can find some rare item and sell it in the game.
そう。
And then buy something with that money in real life. You can, right?
できると思う。
Yeah.
あるいはゲーム内の 取ったアイテムを実際のお金で売る RTM Real Money Trading RMT
So we have a market that has already like it's transcended the boundary between this world and virtual gaming worlds already That happened very easily, didn't it?
だって結構みんな何でもお金使う、なんかあのスマーフのゲーム、なんか
Smurf?
You know Smurf? Yeah
青いやつでしょ。
So のなんかゲームでこうどんどん畑とかを耕したりとかして。
Who plays Smurf?
Oh my god, all my friends were playing it. 日本人の友達で、すっごいやっぱりゲーム進めるためには課金しないと無理だから、もう結局10年ぐらいもうや まあ、10年も行ってないかもしれないけど、まあ、10年近いかな、結構もう5年ぐらいは最低でもやってて、だから何万円とかもういくら課金したか もう何年も経っちゃうとそんなの計算できないし、で別に自分のリアリティでは She's not getting anything But in her Smurf world It's like It looks like Baller
like Smurf world 絶対住みたくない So you can work in a video game And make a living Potentially、
うん、できるんじゃない、
うん、
Why don't you just make Applications in a virtual world And
Sell it?
Sell it there. Does that make sense?
What?
you could sustain your real life by providing some service in the virtual world.
そうだね。
Already, right?
うん。不思議だよね。だからお金の価値とかってなってくると。
うん。
でもそれは面白いね。本当にウェイターなのにそっちでもウェイターってなると。
There's got to be problems with like the people that regulate the game probably change certain things like.
Yep.
The value of certain items and they can actually manipulate real money then.
そうだね。
もう government だよね。
Yeah, it's a government. They can update the system however they want and
change. だってやめてもいいんでしょ?
My brother was telling me something about this. I wasn't listening because I wasn't interested. But he was saying he was playing like Diablo.
わかる? わかる。
新
しいやつ?
Yeah, I think he was complaining about the most recent one because he said like people bought all these items, like powerful items. And then once people bought all these powerful items and everyone had all the good stuff, the company that manages that game, Blizzard, made everyone's items weaker.
Mm-hmm.
And then... released new items that are the same but stronger items so that people will have to buy the items again if they want to have the strongest character.
そうなってくるとね、本当やりたい放題っていうか。
Yeah.
Hmm.
But because it happened in the game world, it's not really seen as a big deal. But it is real money that they've scammed people out of. Right?
確かに。
Hmm.So isn't that illegal?
そうかもしれないね。
どうなるんだろう。あとなんかオンラインのゲームだと急にそのサービスが停止したりとか、もうなんか終わっちゃうと、そこまで積み上げてきたものが全部一瞬にしてなくなっちゃうみたいな。
なんかそういうのに関しては多分政府の法整備っていうのは追いついてないことが多いから、まあ、アメリカだったらそういうことあったらもうクラスアクションロースになると思うけど、まあ日本だったらなんかもう泣き寝入りになっちゃうケースも結構ありそうかな、
ね、諦めちゃいそうだ、ね、
It's like when they Sony stopped supporting Aibo
and そうだ、ね、
all the Aibo owners were devastated
Oh my god この間 Aibo のお葬式っていうなんか報道特集みたいななんか見たよもうなんか愛着が湧きすぎてでも今もう修理してくれないからついに動かなくなったらもうお葬式をするんだって、Like people actually do this Like ritual thing、もうロボットだけどもうなんか一緒に暮らしてきた家族に
Well you have memories and、ね
yeah.
いろいろ思い出あるしね、
そう
People getting sentimental about thingsAnd then people getting sentimental about things in video games. We can get sentimental about anything, really.
そう、本当そう。そう、人間何にでも。
実際思い出があって、それに対して特別な感情があれば、It doesn't matter if it's two-dimensional, three-dimensional.
だって iPhone なんてね、なんか古いからそんなに別にこうテクノロジー的にすごいわけじゃないっていうか。何動きも別に硬いしそれでもやっぱりあんなみんななんか泣いたりとかすごい
I never thought they would discontinue it I thought it would get better and better and it would become more popular
実際ディスコンティニューしたっていうのはもうアップデートできないあ壊れたら修理してくれない
そうもうなんかもう終わり、
もう作ってないでしょ
もう作ってないし、はいうん、もう終わり
アップデートはできないけど電池が 動いてる限りは使えてたんだ。
そうそうそうそう、
今まではね。
そう、でももう古いからそろそろちょっとガタガみんな来始めて、もうついに起動できなくなっちゃうみたいな。
But then the value of the remaining eyeballs would go up, right? So maybe if you have a working eyeball, it's worth like I don't know, $100,000.
Really?
No?
まだじゃない、まだ多分。
Not yet, but pretty soon they'll have like, this is the classic eyeball from 2002 かなんか。
Yeah, あるんじゃない、あるかも。
アイボやっぱ値段が高かったのが良かったのかな。フービーとかってそんなにだってその泣いたりお葬式したりって聞かないけどね。
Really?、うん、People like to modify the Furbies.
ファービー俺覚えてない、 どういうやつだっけ。
なんかこういうふわふわのなんかエイリアンみたいな見た目で、なんかこう喋ると言語を学習していくみたいな、で会話できるみたいな。
The eyes were really creepy.
なんかパチパチパチパチこうカチャカチャカチャって、
It's the loudest eyelids ever
made. あとちょっとこう動く、ちょっとだけ前後に揺れたりとか、すっごいうるさい本当に。でもあれアメリカのだよ。
なんか名前聞いたことあるから多分見ればわかると思うんだけど、
うん、いろんな色があってアメリカのだよねあれ。で英語版も日本語版もあって、最初なんか赤ちゃんみたいに全然喋れないんだけど、だんだんこう Hello とか言うみたいな、シーマンみたいな感じ。
Do you still have one?
No,
you
I used to have one,
one.
Yeah.
What color was it?
Leopard.
Leopard?
ヒョウ柄ファービー。
What?
Yeah. シーマンも持ってたよ。 でもそういえばシーマンが死んだ時 I got traumatized。やっぱあるはず。
You just said nobody has a funeral for Furby, but you're traumatized.
No, not Furby. Yeah, but I was, yeah, I was traumatized with Shima. なんかある日つけたらなんか死んで浮かんでて、はって思ってそっから二度と遊べなかったもん、あのゲームで。だからやっぱね、確かにね、何にでもそうやってなるんだ、なるものなんだ人間は。
そう、あの全然関係ないっていうか最初に話したあれに戻るけど、うん、猫集めっていうゲームの何がいいって、うん、あの死んだりしないっていうところがいいね。猫が集まってくるだけなんだよね。
やっぱそれがいいわ。もう死ぬとかいらないわ。
だから普通に猫飼ってるゲームだったら餌与えないと、ね、ご飯くれって空腹になっちゃうじゃないですか、うん、だけどそのゲームは餌置かなければ猫が寄ってこないだけなんで、 あまりゲオティーにならない、うん、しばらくプレイしなくても。
Did たまごっち die?
Yeah. Yeah. すぐ死ぬよ、すぐ死ぬよ。だから学校行ってる間にお母さんに預けてお母さんに世話しといてもらわないと、もう学校から帰ってきたらもう絶対死んでる。
That fast?
Yes. あれ結構センセレブな。
死んだらどうすんの？ Reset?
Yeah, you have to reset, but then その生きてた子はもう死んじゃうから、また一から卵からやり直しになっちゃう。
デジモンは死なないよね。
デジモン知らない。
デジモン死、わかんない。
I think Digimon doesn't die. I think、okay. it gets stronger. Oh. Like if you don't clean up the poo of Digimon, zutto it turns into like すごい強いやつ. So it kind of enforces bad behavior in children.
Ah, 逆
に。あまり教育効果がないか。でもたまごっちそんな一日で死んじゃったらちょっとトラウマになるね。
そう。でなんか缶オケみたいな表示になっちゃう。
I mean it's and it's too easy to reset.でしょ?
Right, yeah, so it's so easy.、うん、そうそう。まあ、だからそういうリアリティはもうみんな求めてないですよね、多分。逆にだからバーチャルリアリティじゃないけど、癒しっていうか、リアリティとちょっと離れた、あんまり責任とか感じたくないもんね、だってゲームで。
Could you battle with Tamagotchi?
I don't know.
I think you were able to mate.
Mate?
Like your friend's Tamagotchi. And なんかだって USB ポートみたいな、なんか。USB じゃないけどこういうのついてたよね。なんかつなげられた気がする。
Is it cable?
No、 そこなんかカチャンって2つをくっつけるみたいなだった気がする。
だ友達のたまごっちが自分の家に遊びに来るみたいなこと
だ
よね。
みたいな、うん、なんかあった気がする。
And they mate?
だった気がするけど。
What does it look like when they're mating?
わかんない。だって私12歳とかでさ、もっとちっちゃかったかな。小学校だからもう覚えてないし、若い子はもうたまごっちなんて知らないんじゃない。
Where's the new the baby たまごっちはどうなってんの after they mate?
また卵からスタートだよ。 And you have to raise it.
But what about the original mother たまごっち？
はもう年取って死ぬんじゃない。わかんない、 I don't know. I don't remember. I don't remember. But、でもね、あれも売り切れてすごかったけどね。 I don't really know about 今のおもちゃ 今のおもちゃもかなり進化してるんですかね、やっぱ。どうなってんの？
Yeah, what are, it's all apps now, huh?
そっか、そっか。別におもちゃ買わなくていいのか、そういう。
Other than the watch, the 妖怪
妖怪ウォッチ。
あ、妖怪ウォッチ、そうだね。
そうだね。
There's actually a watch, right?
Yes, there's a watch. なんか。
That's like the first physical toy like that in a long time, no? Like,
流行ったのはね、かもね。
Toy with software. Since Digimon.
Oh, but it doesn't have a software.
Oh, what is it?
あれ時計じゃないですよね。あれなんかコインはめれるだけで別に。
あ、そうなんだ。
なんていうの、デジタルじゃないと思う。I think it's analog.
全然面白くないじゃん。なんか I thought it was cool. Like...
あそこにはめるコインを集めるっていうなんかのがポイントだから。
Yeah.
And then what?
That's it.
多分あれでしょ、ゲームセンターとかに行ってそのプレイした時にアイテム出てきてそれを交換したりとかするんだよ。違うの？
あ、そうなのかな。
いや全然わかんない。
そうそう、あれね、でもね、大人と喋ると誰もわかってないよ。子供いる人しかわかってないもん。
買おうかな。
もう売り切れてないのかな、さすがにね。あれなんなん、そう全然わかんない、妖怪ウォッチは本当に謎。
Yeah. なんかすごい不思議な感じだね。もう、バリンガニュースのずっと聞いてるから。
You're part of the show now.
Yes. そう、なんかテックで分かんないことできたら絶対、あ、宮川さんなら分かるはずだみたいな。
なんかね、そう、僕の友達とかもバリンガニュース聞いてて、なんかメッセージとか来るもん。
あ、本当に？
今週宮川さんのこと話してました。
何でもかんでもね。
Well, now you're on it, so.
Yeah, you're on it. よかった、本物に会えて。
でも聞いてる人、本当誰だこいつって思ってるんじゃないかって不安だよ。
でも後で自分で聞いて不思議な気持ちになりそう。なんか宮川さんの声と自分の声が一緒の録音の中に入ってるっていう。Okay.
Yep, that's it, yeah?
Yeah.
Well, thank you for coming today. I was really excited to cover a bunch of these.Techy subjects because we haven't had a tech person on before.
No, this is the first time.
Ah, そうだね。
そう、わざわざ阿佐ヶ谷までご足労いただきまして。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとまたね、あの日本に帰ってくる機会があれば、また来てください。ちょっと今後も多分なんか質問とかあったらすぐ
お願いします。
あ、宮川。でいつもねツイッターで教えてくれるんだよね。これなんだ、宮川さんならなんて言うかなとか言うとちゃんと答えてくれる。
Tell us when we say something incorrect.
そうそうそう。
I will.
絶対教えて。
いや、なんかでもこの番組もそうだけどすごい聞いてて、なんだろう、ツッコミを入れたくなるトピックが多いよね。あ、俺も一言言いたい。
When we're talking about anything techie, I'm sure you're just thinking like, no, that's wrong.
Shaking his head.
そう、あの VR とかね、 AI とかの話たまにリビルドでも出るから、そういうの興味ある人は聞いてみてほしいですね。
そう、ぜひ。
リビルド .fm っていうウェブサイトからあのポッドキャストプレイヤーで購読できるんで、
It's on iTunes too.
It's on iTunes as well、yep.
そう、聞いてみてください。
Yep.
終わり。
今日はありがとう、
ありがとうございました。バイ
バイ。